おはようございます。さくらゆきです。なんか音がちっちゃい気がする。あ、自分の音がちっちゃい。ちょっとみんなにシェアしてきます。もしかして私が聞こえてないのかな。あやすさん、おはようございます。はやぶささんもおはようございます。ちょっと待ってね。あ、こうかな。あ、できた、ね、
おはようございます。
おはようございます。
聞こえるかな。
あ、聞こえます、聞こえます。私の声大丈夫です。
うんうん、今聞こえてますね。
あ、よかったよかった。あ、 SDF さんもお久しぶりです。おはようございます。
おはようございます。
ちょっとスレッズの方にシェアしてきますね。
はい。
はい。今日は、ちょっと、私が昨日突然申し出たので、特にね、なんかタイトル的に何もないっていうか。
まあ、そうですね。うん。
うん、ま、
皆さん、今日からゴールデンウィークなのかな？
お、そっか、もう、みんな、そういう方もいらっしゃいますよね。
うん、早い人だと月曜日からじゃない？
うん。
俺は昨日からだったんだけど。
あ、いいですね。
うん。2週間近く休めるからね。
うんうん。そうですよね。
あ、ヤスさんの仕事だ、なんですね。確かに。
さっき、ヤスさんのバイクに乗っている投稿を見ました。
あ、見ました。
あ、月曜日か。あ、そうね。それに言ったら、その、25日の土曜日からってことですよね。土日月か、みたいな。
そうそうそうそう。
ね、結構。
先週なんか会社のそう、全体集会があって、うん、東京行ったんだけども、そっから一応ずっと休み気分で、月曜日も、まあ一応出勤はしたけどね。出勤っていうか、うんうん、まあリモートなんであれなんだけど。
うんうんうん。
うん。まあ結構もうなんか休み気分だったね、みんなが。
ねえ、なんかお天気がね、微妙なんだ。
あんまり良くないけどね。
微妙なんですよ。でもまあまあ休みだとのんびり過ごせていいですよね。
東京、あれですか、雨ですか？
あ、なんかこっち、雨まで来てないけど、だいぶ雲が厚いですね。
福岡は昨日ちょっと雨降ったぐらいで、まあ今日も曇りだけどね。
うんうん。あれ、うん、マスター休業中になってる。マスターおはようございます。
おはようございます。
ヒロさんね。はやぶささんも、あ、25日からやっぱりお休みですって、いいなぁ。
だからそうなんです
。長いお休みね。や、やすさんが実況中継的にまだ降ってないです。まだ降ってないと。
おぉ。
で、今日の話題は、私は全然、なんかここ数日間もう、バイトに明け暮れて、全然テレビを見ていないっていう状態で。
え、バイトは何やってんの？
なんかね、もうピッキングみたいな感じで。がかなりの肉体労働ですね。リフトに乗って。
ああ、ほんと。
うん。そう、リフトに乗りたいがためのバイトだったんですけど、
うんうんうん、
その、運ぶものが結構重たいから、
うんうんうん、
まあ、完全に肉体労働ですね。でも、鍛えられていいです。
まあ、すごい、あれだね、なんか体を動かすと、ね、
うんうんうんうん、
気持ちは良くなるよね。俺、それはほんと最近思うんだけど。
うん、
やっぱり家の中ずっといるとね、やっぱり良くないんだよ、どう考えてもね。
そう、今までずっとデスクワークだったんですけど、
うんうん、
なんかとにかく リフトに乗りたくなっちゃって。
リフトって言うと、俺イメージが
なんかフォークリフト。
スキー場のリフトに、あるんだけど、フォークリフトなんだ。
そう、フォークリフトに近い感じのやつがあって、フォークリフトは免許が必要なんですけど、それの一歩手前の免許いらないで乗れるやつがあるんですよ。
あるんだ。
それもう最近なんかもうバイクに、乗ってるのもあるけど、はいはい、なんかとにかく乗り物が好きなんですよね。なんかその、なんか乗り物乗りながら、仕事できてた方が楽しいよねと思って。
なるほど。
そうそう。
で、それリフトで移動しながらその荷物をこう運んだりしなきゃいけない
って、ね。そうなんですよ。で、結構大きい、 その、本当まさに物流倉庫だから。
あの、アマゾン的な感じなんだ、じゃ
あ。そう、もう、で、大きいところだから、だけど、その、なんていうかな、手で集めて、自分の足で運んでいくレベルのものじゃないんですよ。だから、なんかこう、それをまず、そのリフトに乗せるっていう作業が、出てきて、
うんうん
ね、それで、まあ、リフトに乗ってるのは全然楽しく、なんか、やっとね、その操作っていうか、その運転っていうのが慣れてきて、はいはい、めっちゃ楽しく、こう、動かしてるんですけど、まあ、その、積み込みの作業が、やっぱりなんか、筋、もう背面全部使いますね。
はいはいはい。
背中もお尻も、もう裏とふくらはぎと、あ、まあ、あと、まあ、もう持ち上げるか、まあ、腕もなんですけど、
はいはい、はい。
それでもくったくたで、
深く寝れるんじゃないか、言ってから。
もうかなり、もうなんかもう、まさにバタン級って感じですね。でもやっぱりね、なんかあの、ジムに行って、ジムで筋トレするのってまた別で、その筋持久力みたいなところは、やっぱりつくんですよ、そのバイトの作業をしてると。で、それであの、筋トレ行くとその部位ごとに、いろいろこう、ピンポイントで鍛えていくから、あとバランスとかも取るっていうか、なんていうのかな、なんかもうそこの動きだけに集中するから、またそれはやっぱり別で、でその筋トレ行った方が体は楽ですね、っていうことにやっと気がつきました。筋トレに行けるほどの、あの、体力全然残ってなくて、行けてなかったんですけど、やっと1ヶ月近く経って行けるようになって。
なるほど。
まあ楽しいです。
俺も筋トレ実はあの、ナスをやっぱりやめて、結局エニタイムに戻ったんだよね。なんか、ナスコミュニティとかを重視する人だといいんだけど、なんかやっぱちぎいなと思ってね、1年間ぐらいやったんだけど、あの、黙々とやる方に戻しましたね、エニタイムの方。
ああ、いいですね。
なんか俺はあそこにいらないね、コミュニケーションあんまり。
いらない。筋トレはもう自分との
自分との戦いだし。
というか。
顔見知りは出てくるとは思うけど、しょっちゅういてたらさ。でもやっぱあのコミュニティでみんなでなんかダンスとかいうのが多分俺性格的に無理なんだなっていう。よく分かった自分。
もうなんか筋トレはもうなんていうかもう、だってあの必要なものはだいぶもう YouTube とかで情報を得られるじゃないですか。
そうそうそう。
まあパーソナルをつければまあそれは一番、あの、あれなのかもしれないけど、まあ自分のやりたいことと、あの、あれっていうのはもういろんな人が動画を出してるから自分に合う人の見つけて、ね、もうひたすらそれを、なんだろう。私の場合だとイヤホンで、音声だけ聞きながら、なんかその、カウントとか撮ってくれるじゃないですか。
はいはいはい、
なんかあれに合わせて動くとか、
うん。
で、あと鏡見ながらやって。
はいはい、
やっぱり、ね、筋トレ、ジムいいですね。全然。
まあ、すっきりするよね。俺、ちょっとここ2週間ぐらい行ってないから偉そうに言えないんだけど。あの、ウォーキングマシンあと買ったんだよね、家に。
すごい。あれ
?18 万ぐらいしたけどね。
え、なんかあの、ジムにある本格的タイプですか本格。18万円するタイプ。
一応ね、あの、18万で、まあ高かったんだけど、あの、収納ができますと。簡単に。ワンタッチでって書いてあって。まあ届いてみて思ったけど、結局出しっぱなしになってるから、やっぱ重いんだよね。やっぱいくらワンタッチで立てれるとか言ってもさ、そこそこの重量あるから、結構俺みたいに体でかいやつでさ、まあ重って思うから、女性使ってプロモーションやってたけど、これ嘘だなと思ったね。
私あれ好き、あれ好きですけどね、あの、クロストレーナー。
クロストレーナー?
うん、なんかあの、手と足を、階段を登るみたいな、なんだろう、こう、なんていうの、踏み込んでいく感じの、で、スキーのストックを持ってるみたいな動きをする。
はいはいはい。ああいうね。
クロストレーナー。
ああ、なんか、ちょっと張り切って歩いてるような人。
そうそう。
こういう感じのやつ。
あれも結構好きなんですよね。あの、股関節が、なんかこう、動くじゃないですか、あれだと。
はいはいはい。
あの、深く動くっていうか、回るから。で、あと、あの、こう、腕も一緒に動かすので、肩甲骨が動いて、で、疲れるけど、あれが好きなんです、ね。あ、ロキさんおはようございます、その、アイコン。
アイコンがいいですね。
じゃあ、あの、
白って200種類あんねんっていう時の顔だよね。
ウケる。うちにもあるウォーキングマシンってマスターも持ってんだ。すごいね。
あ、本当だ。
意外と持ってらっしゃいますね。
結構ね、そういう、なんかやっぱり、 歩くことだけは毎日した方がいいなと思って。
ああ、私
も。大堀公園が近くにあるから、うん、まあ行くんだけど、雨の日もあるからさ。
うんうんうん。
で、なんか変なところ完璧主義で、毎日だったら毎日やらないとダメみたいな、
うんうんうん。
それが崩れたらもうダメみたいな。なんかそれがよくないんだけど、自分で分かったんだけどね。
なんか
それもあって買いましたね。
なんかワンちゃんがいた時は、やっぱりなんか自分のためっていうよりも、犬が行きたがるから、
うんうん、
いたげない、お散歩大好きだから、行かないとかわいそうっていうのもあるし、うん、なんか、なんていうのかな、自分の意思だけじゃないっていうか、
うん、
だからこう、毎日やっぱり続けられたっていうか、朝晩、
はいはいはい。
だけど、ワンちゃんいなくなったら、一人で歩くかって言ったら、なかなか歩けない、
ね。難しいね、きっかけがね。
うん。
まあ、俺、ポッドキャスト聞くとかさ、なんかそういう目的で出るようにしてるんだけど、だいたい2、30分歩こうと思ってるからさ。
うん。
うん
2、30分ね、そうそうなんですよ。
そうい
やーでもやっぱりなんか運動するのが結局一番メンタルにやっぱり、
まあ、脳みそにはいいよね少なくと
も、ね、やっぱりいいですね、
う
ん、
そう
ホルモン的にもやっぱりいいです、
ね、めっちゃいいし、そうあと人と会話するのもそうだし、ね、
うんうんうん
うん
本当そうですよね。
俺やっぱ仕事からねずっとパソコンとにらめっこするような仕事だからさ、
うんうんうん、
なんかやっぱりちょっと偏ってんなと思ってる自分の仕事自体が、
うん、いやなんだろう本当に今までずっと、まあ、完璧デスクワークっていうか、
うん、
あれでなんかなんだろうそういう体を動かすなんだろうジャンルっていうか、
うんうんうん、
バイトとかって全然やったことなかったから、
あ
やってみるとなんだろうななんかなんていうのかな金額的な効率的なものっていうと。うん、今までの方がやっぱり全然稼げるんですよ。
うんうんうん、
その労力が少ないというか。
わかるわかる、
うん。なんだけど、その完全な肉体労働でも結構重ためだから、うん、そんなに何時間もできないです。1日8時間なんかやったら倒れるっていうか
。
今5時間ぐらいが限界だから、まあやって6時間かなっていう、
うんうん、
他のこともやんなきゃいけないって思うと、なんか家事とかね、その買い物に行かなきゃとか、いろんなこと考えたら。うんなんだけど、なんか、充実感みたいなのって、肉体労働の方が、
う
ん、
圧倒的にあるよね。
そう、そうなんですよね、うん、不思議と。まあ、効率的には、全然時給とかね、いろいろ1日に稼げる、あれとか。まあなんかその、
そうだね、
うん、あれは全然デスクワークの時の方が、やっぱり、そういう面では上だったけど、
うん、そのデスクワークの時はやっぱさ、
うん、
本当失礼な話だけど、こう、稼いだ感があんまなくて、なんか。
ああ、そうそう、そうね、そうね。
うん。なんかやっぱり荒くなんだよね、うん、使い方がね、お金の使い方がさ。
うんうんうんうん。
だから、まあそれもちろん別の問題かもしれないけど、
うん、
やっぱりね、汗水流して働いたらさ、なんか、お金に対してのやっぱり、感謝というかさ、ちゃんと使おうと思うしね。
うんそうそう、うん。まあ、私だったら、なんか全然今、不用内で働いてるから、
うん、
結局、不用内で、まあ、10万円前後ぐらいしか、
はいはい、
働けないからね、なんか金額的に。うん、で、行けば、なんか、まあ、その範囲でなんですけど、なんかね、やっぱりね、なんだろう、稼いできた感の喜びがある。うん、
ある。
なんか、頑張って、稼いできたんだっていう、あれが、
うん、
なんか効率でいけばデスクワークを選んでその時給の高いものを選んで、うん、自分 の、 技術職っていうかそれを使えるところに行く方が効率はいいんだと思うんだけど、
うん、
やっぱやったことないジャンルで体を使って、
うん
うん、でなんかその、まあ、筋トレみたいな状態で、
はいはい
まあ、新鮮です楽しい
あ
でねでねあの SDS さんがあじゃあここから行きましょう、マスターさんがね僕、ハウストレーニーだから、ベンチも全部あるだって。
ああ、俺もね、一部あるよ、それは。
すごい。
ベンチも。ただ、鉄のベンチは怖いから、
うん。
ソテツベンチってあるんだよね。
ソテツ?
ソテツってあるじゃないですか、砂みたいな鉄。
うんうんうん。
で、ソテツだとさ、柔らかいから、
うん、
まあ、いわゆるクッションじゃないけど、こう、柔らかい、こう、
うん、
球体みたいなものに入れてやるんだけど、
うんうん、
重さは鉄なわけよ。
うん。
でも、例えばボーンってぶつかったとしてもさ、
うん、
なんていうのほら、クッションになってるから、
うん、
その、バウンスするんだよね、ちゃんと。だから痛くないし、怖くないっていう。
あ、家だと安心ですね。
そうそう、家の中に鉄があるっていう、でかい鉄があるっていうのは、うん、なんか知らないけど、俺ね、恐怖なんだけど、
うんうんうん、
よく考えた人がいるのは、ソテツのベンチを持ってるね、俺。
へ
ぇ
SDF さん、SDF 系は本当腹筋トレーニングアイテムが長続き、口が回らない、長続きしません。アブフレックスあったね。アブフレックスに始めるアブローラー、さらにワンダーコアまでみんな埃をかぶってますね。
ワンダーコアね、 CM で有名になった
し、懐かしい。なんか昔あの乗馬に乗るタイプのあれもありませんでした。
あったね、あった。
なんていう名前でしたっけ、あれ。うちの実家にもあった。
乗馬じゃなかったっけ、それ
は。乗馬でしたっけ。
乗馬だった気がすんな、
あれ。家にあった、
あったよね。お母さんたち乗ってたもんね、あれ。
乗ってた。でもそのうちなんか洗濯物かけられてんの。
そうそう
そう。物を置く場所みたいな。
兵道ってさ、お笑い芸人がいてさ、あの、滑らない話ってあったじゃん、まっちゃんのやってた。あれになんか家電量販店に行った時に、いたずらな子供がいて、で、真面目なお父さんをからかってたらしくってさ、で、それ、ジョーバーに乗った時にお父さんが、その子供のタッちゃんっていう子が、マックスにしてさ、
それだけでちょっと。
タッちゃんやめなさい、タッちゃんやめなさいって、あの、量販店の声が響いてたっていうエピソードを思い出して、ジョーバーを聞くと。
懐かしい。ロキさん、運動って200種類やんね。そのキャラ、いろいろ何でも使えるね。はやぶささん、話変わりますが、先週末福岡市内中心部は大変な混雑だったのでは？
ああ
、そうですか？
ね、なんかね、この時期福岡っていろいろやるんですよ。なんかね、福岡ジャズに対してすごく力を入れてて、毎年ね、この時期だと思うけど、あの街中でね、いろんな場所でジャズバンドが演奏してたりするの。
へー。
そう。で、昼間とかに、いろんな場所でさ、野外でもやれば、ライブハウスでもあったりして、なんかタイトルがついてたと思うな。なんか、なんとかジャズ祭りみたいな感じの。
へー。
で、それ一つのね、イベントらしいんだよね。このゴールデンウィークとか、周辺の、で、みんな飲みながらさ。
楽しそう。
やっぱね、副都心目指してるからか知らないけど、福岡すごいよ、マジ最近。こう、なんか盛り上がり方っていうかね。
福岡。
資本が入ってるのがめっちゃわかる、なんか。
へー。ヤスさん、体を動かした方がスッキリしますよね。達成感に近い？確かに。
達成感ですよね、一つはね。行く前のさ、ちょっと嫌だなと思う感覚あるじゃん。やっぱね、それ、本にも書いてあって、俺、筋トレの本にも書いてあったんだけど、脳みそがね、なんか勉強するときって、嫌だな分子を出すらしいんだよ。例えばさ、暗記で100覚えなきゃいけないっていうときにさ、あ、めんどくさい、嫌って思うじゃん。あれってね、なんか脳みそが今から、この領域広げますっていう準備をするらしいんだよ。だから、あの嫌だなっていうところが努力中毒になるきっかけになるらしいんだね。
ああ、
そう。
なんか脳科学の、なんか茂木さんでしたっけ、
茂木さん、
が
ちょっとふざくさいけどね。
その昔のね、昔の本で、まあそれこそ何年も前だったけど、に書いてたのが、もうなんかそういう時脳はやっぱりそういう反応するから、
アハモーメント的な。
そう、継続するには本当何にも考えずに、なんでか、もう、その嫌だなって思うことがあっても、もう何も無の状態でとりあえず行くみたいな、とりあえず動かすみたいな。
そう。
そうするとそこをね、回避、そこのなんかブロックっていうか、あれを回避して、で、行っちゃえばね、できるんですよね。
そうそう。だから、全部揃えとくんだよね、前日に。
もう行くだけ
みたいな。袋入れて、これだけ持っていけばいいっていうふうにしとかないと。
それですよね。ね、
自分で理由作るんだよ。あ、なんかちょっと乾いてないしなとか、あ、タオルじゃないしなとかさ。そういう理由を全部なくす。
いや、私もそれやってます。なんか、なんとかもう、だからバイトならバイトセット作っとくし、ジムならジムセット作っとくし、もう全部あとはもう自分が行くだけみたいな。靴とかももう全部忘れないように車の中に、ジム用の靴は積んでおいて。
入れとくとかね。そうそう。
もう、本当に、何も考えず、無の状態で、本当心の中無の状態。嫌だな、も何もない。
無理しなきゃいけないんだよね。そう。あそこはね。
そう、その状態
で。終わった後の爽快感というか達成感とかはさ、やっぱあるじゃないですか。ああ、終わった、みたいな感じのさ。
ある。いや、全然違う。
結構至福の時間だよね、だからね。
そう。やっぱりね、使う筋肉が全然違うから、生理運動っていうか、めちゃくちゃ整うっていうことが昨日分かって、そのジムだけやってた時は、 あの、分かんなかったっていうか、
うん、
あの、まその、なんだろう、やった方がいいんだなっていう感じと、その筋肉がね、ついてきても、そのボディメイクっていうか、筋肉でライン作っていくって、あの辺は分かってたけど、
うん、
その、あの、筋肉使って運動してる上でさらにするっていうところの良さというか、そこまでは分かんなかった。それはまあやってないからしょうがないんだけど。で、やると、その次の日の疲れ方の抜け方が違うっていうか。逆にスッキリしてて。
そうだよね。
うん。なんかあの、こわばりが取れる感じ。
うん。
めっちゃいい感じ、いいことに気がついたから頑張っていこうと。
確かに。あの、うん、ね、整ったっていう言葉確かに適当かもしれないね、一番ね。
いや、なんか、整う。ほんと関節の動きもやっぱり意識して使うし。その筋肉自体もそのピンポイントで狙って、例えばなんかその肩甲骨を下げて、その脇のこの横のところの筋肉を引いてこう締めるみたいなところを意識したりすると、あの、ただこう肉体を使って運動して重たいものを持ってってやってる、その継続的な動きとまた全然違うから、なんかよく理由はわかんないけど、すっごい朝起きた時に楽だったんですよね、体が。あれ楽だみたいな。股関節とかも全然痛くないみたいな。
ああ、確かに、あとね、運動した後の俺、あの、ベッドほら、毎月って毎日測ってるからの、睡眠のレベルを。
うん。
めっちゃ、あの、ハイスコア出るもんね、翌日。
ええー、やっぱり。
80点とかさ。やっぱり、寝入りがいいのと、あと途中目が覚めないっていう。で、レムとノンレムがあるじゃないですか。で、一番最初にドーンって深いところまで行くのが、やっぱりいい眠り。なんだよね。
うん。ストーンって落ちていくやつですよね。なんか。
そうそう。で、だんだん浅くなるっていうのが一番いいらしいんだけど、
うん、
それができるのは結構運動した後が一番いいよね。
うん。うん、そう。なんかなんだろう、最初めっちゃくちゃくったくたになって、
うん、
もうなんていうのかな。一番最初はやっぱり腰と背中に来たんですよ。うん、筋肉痛とかが、はい。だからなんかぎっくり腰に近いじゃないけど、こうまっすぐ立てないぐらい背中が筋肉痛になって、うん、で、それがなんか一週間目でなくなったんですよ。はい、そしたら今度は膝をやっぱり使うようになってるから、
はい、
ふくらはぎがパンパンになったんですよ、
は
い、で。ふくらはぎもだんだん落ち着いてきて、うん、で、そしたら今度やっぱり腕の筋肉、肩の筋肉、なんかその辺があれになってきて、で、だんだんそれも落ち着いてきて、で、うん、まあ、疲労感はあるけど、
うん、
なんていうの、痛みがない状態になって、
うんうん、
で、そうなると、なんかちょっと、なんていうのかな、物足りないじゃないんですけど、
はいはいはい、
あの疲れを欲してる自分がいて、
うん、
プラスでちょっとなんか、勤務時間伸ばそうかなって、
うん、
になってきて、
ね、
その後にちょっと ジムやっぱ行こうかな、みたいな感じになってきた。
そこは素晴らしいね、確かに。
SDS さんがね、前の職場、空港ではお客様の誘導がメインでしたが、今の幼稚園勤務の方がバスの運転手、施設の DIY などやりがいがあります。確かになんか、まず幼稚園児に癒されますしね。小さい子供
の、ね、パワーもらうよね、本当に、ね。
いや、本当子供のパワーって、
あれなんか持ってるよね、
持ってる。
なんか。
なんか何にも例えられない大人の元気な人のエネルギーとは違うんですよね。
あれなんだろうね、なんか子供って前も言ったかもしれないけどペース配分しないじゃん、全然体に対して、うんうんうん、で大人って今日例えば何があるって言ったらなんとなくねペース配分を考えてると思うんだよ、
うんうんうん、
これぐらいやればいいみたいなさ、
うんうん、
後半疲れるからみたいな感じで思っちゃうけど、
うんうん、
子供はさ、なんか例えば釣り行くって言ったら、うわーっつって遊びってさ、
うん、
で、ちょっと例えば近くの旅館とか行ったらもう、カーッと寝たりたりするでしょ。なんか、ね、なんか感覚ってやっぱ子供だからできるんだよなと思ってさ、
うんうんうん、
ね、ああいうのってね、なんか本当に、
うん、うん、ね、
なんかすごいなと。
でも咳のウイルスをプレゼントされちゃいましたって、そう子供のね、
それぐらいのね、
必ずなんか洗礼というか、なんか保育園に入った時って必ずなんか大体のそういうなんていうのかな、もう映るやつ全部やるみたいな。ね、
口なんだっけ、口鼻、
あ、なんだっけ、手足口病でしたっけ？
手足口病か。
うん、すごい、
ね、あれかかる人結構多いよね。
リンゴ病とかね。
そうそうそう。
ほっぺた赤くなるやつとか。
赤くなる。
溶連菌とかね。
ああ、溶連菌ね。
あと、ロタ系の、なんか胃腸系のウイルスも冬は必ずもらってくるし、インフルエンザも必須だし、みたいな。
なるほどね。
うん。
はい、
ねえ、あれでもああやってなんだろう、病気との免疫がどんどんついていくっていうのも、うん、
ね、
うん、まあありますよね。
だから砂場で遊ばせるのめちゃくちゃいいらしいけどね。
あ、最近の砂場って砂場ちょっと減りましたよね。ちっちゃい時絶対砂場あったけど、
あれはねめっちゃ考えられてたらしいんだよ実は、そういうところも含めて。それは俺じゃなくて、あの養老さんが言ってた言葉なんだけどね、
うんうんうん、
あれすんごく効率的だったけど、汚いとかさ遊ばせちゃダメとか、
うんうん、
だから泥んこ遊びとか泥まんじゅう作ったりっていうのは、
うんうんうん、
めっちゃ菌をたくさんもらうから、
うん、
すごく強くなるらしいよ。
だって トンネル作ったりと か、
うん、
なんか掘ったりと か、 なんか、ね、あれそうたまになんか猫がね、うん、砂場だからたまに猫がうんちしてたみたいなんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
でそれで私的にはちっちゃいから分かんないんだけど、
うん、
なんかたまに手がすごい臭くなるみたいなでその意味が分かんなかった。猫が砂場に来てうんちをして砂をかけていくっていうその猫の現象を知らなかったから、ちっちゃい時に、ね、今日は大丈夫だったのに、
うんうん、
昨日は大丈夫だったのに、なんで今日はたまになんかこういう日があるんだよなと思いながらめっちゃ手洗ってたっていう。
なんか、本当それなんだよね。
うん、
あれは本当まあ、菌を培養させるところって腸らしいじゃない？
うんうんうんうん、
だから腸が強くなるとものすごい人間で元気が出るから、
うんうんうん、
前回も話したけども食中毒になって本当わかったけどさ、
うん、
もう生きてる気力がなくなるんだよね。胃腸が悪くなるとさ。
そう、ね。
あ、もう無理ってなるんだよね。だから、やっぱり小さい時は特に吸収力が高いらしいから、
うん、
めっちゃ遊ばせた方がいいらしい。
だって腸内細菌で、ほら、太る、痩せるも全部決まるじゃないですか。あと腸内細菌のその、フローラを調べると、体質っていうか、その、なんか、いろんなこと分かりますよね。何が自分にとって食べ物が合うかも分かるし。だから、なんか、その腸が持ってる、なんていうの、奥深さというか、
はいはいはい、
自分のね、体質だったりとか、なんか、いろんなものに関する、免疫力だったりとか、めっちゃ深いですよね。だから、腸は本当に。
そう。なんか、俺本、ちょっとタイトル今忘れちゃったけど、
うん、
さっき言った養老さんの師匠になるような人がいらっしゃったんだよね。
うんうんうん、
で、その方も亡くなってかなり時間が経つんだけど、
うん、
その人がね、40年代に書いた本が、その時もベストセラーだったんだけど、
うん、
また再版されてて、
うん、
で、それ読んだんだけどさ、面白かったんだよ。で、それはまさしくね、腸の話なのね。
うんうんうん、
ちょっとなんか、こう、まあ、若干こう、医学からは離れたところもあるから、
うん、
人によっては嫌いかもしれないけど、
うんうんうん、
要は、腸だけで、人類って生存できるんだっていう話でさ。
あ、なんか、ね、だってミミズとかもなんか結局そうじゃん。
そうそう、ミミズなんかまさしくそうじゃん。
だでしたっけ。そうそう、
ね、目は一応あるらしいんだけどさ、
うんうんうん、
あれって入れて出すだけの、もう腸の、
ね、
そのままの形らしい。
ね、だから途中で切れても、なんとか再生できる
し、そう、
うん。
で、かつ脳みそはだから後にできたっていうね。
へー。
その腸ができた後に、腸を司るものとして脳ができたっていうさ。
いや、もう本当、だってダイエットの、あれ、
うん、
勉強っていうかしてたじゃないですか。
うんうん、
か最終腸でしたもん。私のなんか最終、ね、そのなんかそのなんだろう、資格を取るための論文じゃないけど、なんかその発表する内容、腸でしたもん。腸内細菌について。
腸内細菌なんだよね。だから痩せ菌も含めてさ、そうそうそう、デブ菌もそうなんだけど。
そうなの。だからなんか痩せてるマウスの腸内フローラを、腸内フローラ、腸内細菌を、その太ったマウスに移植したら、そっちが痩せるんですよね。それぐらいなんかこう、そうそう、腸が司ってるっていう。
そうそう。
ねえ。
まあ、痩せ菌、デブ菌はカジュアルな言い方だけど、
うん、
なんか名前があるんだね、それぞれね。
なんかあるんですよね。で、そうそう、はやぶさんも公園の砂場見かけなくなりましたねって、やすさんが、どっかの教授が最近は除菌やりすぎって言ってましたって。
ああ、だと思うよ。
コロナでね、特に。
ちょっと、みんなが潔癖症になりすぎてるようなとこがあってさ、誰だったっけな、髪の毛と歯も多分1日おきぐらいが本当はいいんでしょ、一番。
あ、そうなんだ。
髪なんかは特にそうらしいよ。
だって昔の人って
シャンプーで全部いいところ
を
なくしちゃってるらしいからさ。
ね、うん。だってね、毛穴の、なんていうのかな、洗浄力が強すぎて油がなくなっちゃうというか。
うん、そうそうそう。
まあもちろんね、毛穴が詰まることは良くないけど、
うん、
その油分って必要じゃないですか、肌にも。
うん、そうそうそう、
皮脂としてね、守ってて。
うん、
それ取れすぎても問題ですもん。
そうなんだよね。だからなんか、うん、それこそ最近ね、
うん、
何を思ったか、戸塚ヨットスクールにはまっちゃってさ、戸塚
さん。なんで？すごい角度から今。
めっちゃね、俺偏見持ってたんだ、あの人に対してさ。
うん、私もなんか、なんかあの人、不良を構成させるみたいな感じの。
そうそうそうそう。
じゃなかったでしたっけ？
そうそうそう。で、まあ一応ね、5人ぐらい、あそこで亡くなってるから、
うんうんうん、
そういうバイアスもかかってるし、
うん、
当時マスコミからものすごい叩かれたからさ、
うんうんうん、
あとあの人の話し方独特じゃないですか、なんか、
うんうんうん、
それはな違うんじゃみたいな感じのなんか昔話のおじいちゃんみたいな話し方するから、
うん、
どうしても壁があるんだけど、
うん、
言葉で言ってることはねかなり当たってんだなと思ってさ俺本当だあの人はねとにかくねどっちかというと教育を科学したいタイプの人なんだよ。でそれが多分ね真逆に移ってきたなと思って自分にとっては精神論的なものとかさ、うんうん、そういう風に捉えてたんだけど
私もそっち今そっちだと思ってましたもん。
かなり、ね、科学する人なんだよね、うん、教育をまあ彼も言葉で繰り返しそれを言うけど、
うん、
でそれがまさしくさアトピーとかさ、
うん、
なんかいろいろ増えたでしょ、
うんうん、
ああいう病気が
アレルギーっぽいですね。
そうそうあれも全部だからそういうさっきの砂場論じゃないけど、
うん
本来やるべきこといいっていうことでやられてたものがさ、
うんうんうん、
どんどんこう妨げられて、
うん、
子供が弱くなって、
うん、
でそういった症状に出るとだからそれは当然、うんうんうん、体が弱くなると心も弱くなるみたいなさ、
うんうんうんうん、
だから引きこもりがこんだけ増えたんだとかさ、
うん、
結構ねまあ、ちょっと言葉尻強いかもしれないけど言ってることすっごくまっと
う
だよ。
うーん、うん、
かなりマスコミの、
うん、
あれによってこう
操作され
てたんだなっていうところがあるし、あと、うん、まあ日教祖、俺最近テーマはさ、
うん、
日教祖なんだけどずっとなんか
日教祖って何でしたっけ。日教祖ってよく聞くけど、
まあ、先生の集団なんだけど、
あ、
うん、戦後にできた集団だからさ、
うん、
どっちかというとこうまあ反日までは言わないけど、
うん、
自虐史観とか植え付けたのは日教祖だよね。
うーん、
だからみんな日本は悪いことしたって思っていると思うんだけど教科書も含めて、うん、でそういうことをやっぱりずっと続けてきた人たちだからさ、
うん、
熱心な先生たくさんいたけど今ただかなり弱体化されて、
うん、
もうあんまりいないらしいんだけどね日教祖の先生ってい
う
のさ、
うん、
ただ俺たちの時もすごかったからね日教祖の先生ってさ、
うんうん、
だからああいう今回の辺野古なんかあったでしょ、
うんうん、
女の子が死んだとかさ、
うんうん、
あそこら辺もろに日教祖の先生たちの
なん
かいわゆるやってる活動だよね反戦的な、
う
ん、
へえ、うん、反戦か反戦まではさすがにもうなんか教育として、
ね、反戦が当たり前すぎるところに反戦っていう人ってやっぱ変わった人なんだよね、
うん、俺
に
言わせれば、うんうんうん、
当たり前じゃねえかっていう話をさ、
うん、
そっから何やるかっていうことを考えなきゃダメでしょっていう気がするんだけど、
うんうんうんう
ん、なんかそういうところでだから長崎なんか多いんだよね、
うん、
ああいう、まあ、原爆落とされたっていうのもあって、
うん、
ちょっとそういう日教祖が強かったっていう土地柄もあるんだけど、
うん、
まあそれはさておきそういう、
うん、
なんかそう、うん、やっぱり教育がかなり弱くなってしまったっていうか、その、特にほら、うん、運動会でも順位をつけないとかさ、なんか、
うん、
ああいうバカな方向にどんどん行ったわけじゃないですか。
あれもね、うん、なんか3秒ルールなくなったな。あったね、昔3秒ルールあった。あと、砂場だけでなく少しの砂利でも裸足で歩くので、足とか痛くならないかなと不思議な感じです。
うん、
裸足ってめっちゃ大事なんですよね。
ね。
うん。
足つぼじゃないけどね、
そこで足裏の感覚。
脳みそと繋がってるらしいからね、
そうそうそうそう
足裏ってね。
なんでしたっけ、ほら、土踏まずができるかできないかも、うん、その裸足でどれだけ過ごしたかみたいな、
ね。過ごした
か
って言ってたよね、
うん。マスターが今の子には3秒ルールが通じないし、露店のお店も不衛生だから食べないっていうって。なんか、風情がね、なんか、風情という言葉がどうかなんだけど、なんだろう、子供の頃に、なんで、そんな悪いことじゃないじゃないですか。なんか全部、露店で食べたものも、別に美味しかったっていうか、なんかその、
全然、だってさ、厨房の方がさ、何やってるか分かんないよね、逆に。何鼻くそくじってるかもしれないしさ、
うん、
露店の方がそんなの分かりやすいじゃん、逆に。
ねえ。
うん、
そうよね、う
ん。なんでそういうふうに考えたのね。
はやぶささん、辺野古の事故の件、メディアの取り上げ方にどこか折りを感じますね。って
うん、うん、そうそう、あれは本当ひどいよ、ね、うん、本当にひどいと思う、うん、なんかあれだけで一本話せるぐらいだよね、多分、
うん、
うん、うん、俺あれに関して本当憤り感じてますけどね。
ね、あとあれですね、あの話題としては AI の進化がやばい話を私はちょっと気になります。
ああ、あの、そうですね。まあ、どういうふうに変わったかっていうとね。
うん、
まあ、最近の AI に関しては、その、うん、前はさ、チャットでさ、話す、教えてもらうっていう感じじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、それがどっちかっていうと、ね、動く方に動いて、あの、AI が動き出してるんだよね。
うん、
まあ、要は私がやります、みたいな感じ。
ああ、確かに。資料作成とかめっちゃうまいもん。
そうそう、うん、資料作成だったりさ、メールのやり取りだったりさ。
うんうんうん、
だから、そういう方向に行き出したんだよね、うん、ここトレンドとしては、うん、もう半年経たないけど4ヶ月ぐらいかな、
うん、
で恐ろしくなんかもう、ま、日進月歩どころか秒針分歩ぐらいでこう進んでて物事が、
うんうんうん、
俺もね本当半分以上も全部そういうのやらせてるし、
なんかあのなんだろう、話してる会話を、
うん、
まあ、あるとするじゃないですか、なんかある、うん、ここからここまでのやり取りがあったとして、まあ、
うん、
チャット GPT でも何でもいいんですけど、まあ、AI とのやり取りがあったとして、うん、でじゃあここまでのあれを図解で整理してあの、うん、こう分かりやすくなんか資料としてまとめてって言ったら、うん、もうその一言ですごい結構完成度高いもの出来上がりますもんね。
うんうん。だから、もう推論力が上がっちゃってるから、
うん、
前みたいに、まあある程度ね、自分の、あの理想の形を持ってる方がもちろんいいけど、
うん、
ある程度そういったこと言わずともやってくれるところはあるよね。
うんうんうん。本当に。
だからそれの一方でやっぱり人間頭使わなくて良くなるから、
うん、
さっきの筋トレじゃないけど、使わないと鈍るからね。
うんうんうん、
その新しい課題は出てきたなと思うけどね、俺は。
ああ、なんか、いや、うん。まあ、そうよね。だってもうデザインにしたって割と AI、
もう今、
できるようになってきてますもんね。
クロードデザインっていうのが出てきたんだけど、
うん、
ほとんどね、デザインシステム作ってくれるから、
なんか、
デザイナーもいらないって言えばいらないんで、俺には。
そのデザインも結構あれじゃないですか。だから例えば本当はこれを使うとか、
うん、
この大きさはこれぐらいの、あとなんか構図だったりとか、そういうのって、うん、なんかロジックがあるっていうか、こうよく見える、うん。ああいうものを知ってたら、
ね、的な
そうそうそうそう、うん、色の組み合わせだったりとか、
それ
も一気に、そうそう、何パターンも作ったりとか、うん、写真はこれとこれを使うとか、
うんうんうん、
なんかそういう指示を出せばそれで、仕上がってくるじゃないですか。
うん、
で、まあ、トーンを変えるとか、
はいはい、
なんかそういう感じもできるし、なんか、
ね、
うん。だからなんかその辺っていうのはね。
そう、なんかね、やっぱそこも、俺は、すごいと思いつつも、寂しさもあってさ、
うんうんうんうん、
昔、例えばパワポとかさ、日本人どこにそうだけど、
うんうんうん、
1枚に全部入れようとするじゃん、いろいろなんだ情報を。で、なんかさ、マンダラじゃないけど、お前、何をやろうとしてるんだかわかんないパワポってあったでしょ。すげえな、これっていう。どこから見ればいいのかわかんないパワポってあったと思うんだけど、ああいうのが、まあ、なくなっていくよね、
なくなっていく。あと、なんか昔、すっごい昔だけど、なんか OHP ってありませんでした、なんか。
OHP ね。
透明なシートみたいな。
小学校とかね、
そうそうそうそう、うん。あれとか、今懐かしいなって思いますもんね。うんうん、なんかあれ、王国なんてる、前にスクリーン映して、
そうそうそう、
先生が手動でなんか変えてくるみたいな、ね。
そう、やってくれるんだよね。
今ってきっともう手元に、もう PDF かなんかで配られた資料があって、ね、もう一人一枚ずつそれ見てるみたいな。
そうそう。
そういう状況ですもんね。
そう。
なんか懐か
しい。あれは本当に OHP は懐かしい。
OHP 懐かしいと、うん。でもあれって、そんな50年前とかの話じゃないですもん。
まあ、俺小学校の時あったから ね、中学校ぐらいまであったんじゃないかな。
う
ん、
ね、あったか、あった。
だから40年ぐらい前までは普通だった
よ、ね、うん、普通だったし、
うん、
まあ一人一台こうやってね、パソコンが出てきたのも、
うん、
あれですもん、私たち社会人になったぐらいだから。
まあ仕事でパソコンはそうだからね。
そうですよね。
8ビットのパソコン普及したのが多分82、3年だから、
うん、
あれからね、95年までは使えなかったんだよね。仕事でこうバリバリっていう。う
ん、そうそう、なんかあるけど使えないんだよねって、うん、あとその前になんかワープロソフトみたいなのあったじゃないですか。
そう。
文字だけ。
文豪とかいろいろあったよね。
そう、あったあった。
うん、オアシスとかね。
あった、オアシス。
いや
あった。
ワープロの時代結構長かったんだよね。
一太郎みたいな名前のやつ。
一太郎とかさ。
ね。うん、あったあった。
あれが結構パソコンに切り替わるのが多分90年代後半ぐらいじゃない？あの、うんうん、インターネットの普及とともにさ。
うん。うん、だってあの電話の中に、
うん、
そのなんてパソコンの機能がここまで入ってくるってまずは思わなかったじゃないですか、
ね、
電話は電話っていう、
そう
話すだけっていう、
そうそうそう、
あれだった、まあメールのねメッセージっていうかそういうのがついてるぐらいで、うん、そこからここまでの内容になっていくって、だって今ねこの電話を使ってラジオでこうやって配信してるわけだし、そうそうそう、
ね、
こんなことになるって思わなかったですよね、
ね、まあ、スティーブ・ジョブズが成功させた一番あれは、小さいコンピューターをみんなに渡せたっていう状況を作ったことだよね。
うん、いやー、すごいよ。
そういえば、知ってるかもしれませんけど、
変わったやつですか？
ありましたよね。
あのトップの人は。うん。
スティーブ・クックからジョンさんに変わ
った。うん。あれ、どんな感じなんですか？
まあ、俺は結構ポジティブに見てるけどね。まあ、あの人、プロダクトのトップなんですよ。エンジニアのトップっていうかね。エンジニア、俺より年下が50歳なんだよね、まだね。だから彼は、今のアップルのハードウェアで全部成功させてる人だから、ちょっと失敗してる2つがあるじゃん。例えば1つは、わかるかな、なんだっけ。VR 的なやつやってるじゃないですか。
あ、やってるんですか？
うん、全然知られてないんだけど50万ぐらいするんだけど、
あれね、
ちなみに。でそれ大失敗してるんだけど、あれは彼大反対してたんだよね、
うん、そうなんだ。
でもう一つアップルカーも途中で終わっちゃったんだけど、
あ、
これも彼は、
うん、
彼はね大反対してた、こんなん作るべきじゃないうちが、
うんうんうん、
でやっぱり当たってんだよ。なんかエンジニアリングっていうかこうハードウェアのセンスがものすごく分かってる人だと、
うんうん、
いわゆるギークじゃないんだよね、
うんうん、
冷静なのそこ。
いやー、なんかそれでいけば、NASA でしたっけ？ NASA のトップの人も変わったんですよね。
あ、そうなの？
で、それで、ビジネスで、中学生だったかな、うん、なんか、すっごい若い時、16歳だったかな、
うん、
ぐらいのところで起業して、めっちゃもうビジネスで大成功した人で、
うん、
で、もう個人的に宇宙旅行とかも行ってる人で、なんか宇宙ビジネスをこう視野に入れたような人が、うん、まあ、視野に入れたっていうか、もう、自然と身についてるような人が今、NASA のトップになって、
うん、
で、この前なんか月の裏側行ったじゃないですか。
はい、はい。
なんか、ああいう計画のところから、なんかこう、どんな宇宙ビジネスが、なんていうのかな、ビジネス的な目線を持ってる人がトップになったから、どういう宇宙ビジネスがここからできていくんだろうか、みたいな、話をしてるの、この前、ラジオで聞いて。ね、
なんかちょっと、そういう、なんかお金を集めることができるタイプの人っぽい気がしたけど、今。
そう、なんかなんて言ってたかな。だからなんか月に行くようなイベントみたいなのも、なんか毎年何かかんかのそういうイベントじゃないけど、なんかそういう、なんか行事っていうかね、こういうイベント、なんかこう、今回は月の裏側に行く計画だったとか、なんかそういうなんかイベントを何かかんか毎年やって、で、みんなからこう忘れられないようにしようというか、常にそういうふうに、こう、意識をね、向けてるような状態を作っていこう。
はいはい。
で、一年ごとに何かをやるから、人も、こう、能力も、いろいろなものが、こう、次の人に渡されていくから、途絶えないようにしようとか、いろいろ考えられてるらしい。
なるほどね。
うん。シーンみたいになって。あと何でしたっけ？あと何かまだ話したいことがあって。
なんかそうだね。まあ、いろいろ話したいことは、まあ、あるじゃあるけど、うん、まあ、今日は流れで。
これも気になって、前回のおっさんのこじらせ発展系みたいな話が、ふくと議会で起こってるって。
はいはいはいはい。そうそうそう。格闘技、今日参加してらっしゃる方とかが好きかどうかはちょっとさておき。
うん。
まあ、俺ちょっとずっと好きなんですね、格闘技って。
うん。
で、MMA 特に好きなんですけど、
うん。
まあ今その MMA 界で、青木真也って聞いたことある？
わかんない
。うん、まあちょっと癖のある、うん、ちょっとというかかなり癖のある人で、
うん、
若い時はね、なんかもう本当に、なんか何考えてるのかわかんないような、
うん、
ちょっとやばい感じの人だったんだけど、
うん、
実際なんかやりすぎてこう骨折ったりとかさ、なんかあの相手の試合中だよ、うん、相手がもうノックダウンになってんのもうやり続けてわざと骨折ったりとかさ、なんかもうそのシーンとか見てて痛々しいけど、いまだに YouTube 結構上がってるけどね、
うんうんうん、
でそうやって骨折ったやつに対してこう中指立てるようなもう、まあちょっとあの激しいやつがいるんですよ、青木真也って、
うんうん
うん、でもう一人川尻さんっていう、まあこれは結構正当派な人ではあるんだけど、
うん、
まあどちらかというと2000年代がピークだった人なんだよね、
うんうん
うん、で俺が大好きな細川バレンタインっていうあのボクサーの、うんうんうん、あの日本チャンピオンのね、
うん、
で彼と青木真也ってこう定期的にこう YouTube で対談してたんですよ。
へー、
うん、
その二人が、
う
ん、
そうそうそう、でまあ青木真也もまあ40もう中盤ぐらいになってきたから、
うん、
あのまあ、まあ、もちろん落ち着きはしてるんだけど、
うん、
なんだろうあのね、まあ見事にバレンタインが言い当ててて、そうだなと思ったんだけど、うんうん、2週間ぐらい前に出た時にちょっとかなりめんどくさかったんだよね、いつもよりも
こじらせおじさんに、
こじらせおじさんがよりこじれてたの、
よりこじれて、
うん、そう、もともとこじらせ要素が強い人なんだけどさ、うんうんうん、でなんかめんどくせえなって思って俺も見てたらもうまあ結構荒れてたんだよ、コメントに関しても、
うんうんうん、
でそういうそれが何のこじらせかというとね、なんか1ヶ月ぐらい前に一緒に出た、うん、YouTube があって、
うん、
それはバレンタインさんのチャンネルだったんだけど、
うん、
ちょっとね、ちょっとまた別の格闘家の嫁さんのことを青木真也が話して、
うん、
それをちょっと乗る感じでバレンが話したんだよね、
うんうんうん、
そしたらその話をされた、
うん、
その奥さんの旦那さんの方が、
うん、
ちょっとうちの嫁のことそんなこと言わないでくれっていうふうに声明を出したわけ、ツイッターで、
うんうんうんうん、
でバレンはすぐに謝ったの。ごめん、すまんっつって。悪かったって言って、
うん。
で、その動画を削除したんだよ。
うん。
うん。で、それがどうも気になかった、気にいならなかったみたいなのね、その、青木真也っていうやつは。
うん。
で、なんで俺のね、確認も取らずに消したんだっつって。まあ、絡んできたわけ、その時に。
うん。
で、それは、いや、俺、本当悪かったと、
うん。うん。
俺はね、ちょっと俺も、あそこは、自分の伝えたい意図とは違う形で伝わったっていうことが分かったんで、
うんうん、
ちょっと本来はあなたってね、一緒に出てたあなたに確認取るべきだったんだけど、
うん、
あの悪いごめんっつって謝ったわけよね、
うんうん、
でそれもさ、絡み酒じゃないけどしつこかったんだよ結構。
あ、なんかさ、しつこいのって何なの最近
あのね、なんかあえて謝ってるんだから。
そうそうそうそう、そう。
もうさ、許せよと、なんかそんな何
回
も。
わかるわかる。
うじうじうじうじ言わずに。
何回掘り返す気っていうさ。
うんうん。
人いるよね。
で、いるじゃん。うん、で、あれもね、おじさんなんだよ、俺、それは。おじさん現象なんだけどさ、うん、典型的な。
うん、うん。
もっと俺のこと見てくれ、見てくれって言ってるもんなんだよね。
ああ、
うん。まあ、それでね、
うん、
結構そういうか、まずそういう感じだったの。
うん。
でも、ほんとそれは悪かった、つって。で、それで最後に、で、今度自分が試合するんだけどっていうふうに、青木真也が言ったらさ、青木真也が言ったのね。
うん、
そしたらバレンが、あ、そうなのって言ったらさ、
うん、
ほら、出た。このレベルなんだよな、って話をまず青木真也が始めたわけ。
え、どういうこと？え、何がいけ？え、何がいけ？え、わかんない。
要は、俺は呼ばれた客なんだから、
うん、
それぐらい調べて、知っとけっていう話よ。
え？
うん。
なんか、まあまあ、そう言ったわけ。めんどくさい。
めんどくさいの。だから、そこも俺に言わせれば、なんていうのかな。
何様だっていう。
そういうおじさんいたじゃん。なんか知らないけどさ。
偉、うん、い
上から、ね、まあ、お父さんとか親父でもいいよ。なんか、うん、なんか自分の思い通りにこう家が整ってないことでなんか急に切れ出すおっさんだと思うんだけど。まあまあまあ、それに近い感じで。で、それもね、あ、そうなの悪かったわ、つって言ったんだけど、
うん、
まあコメント欄は荒れてたんだよ。こいつめんどくせえな、
こいつめんどくせえな、今だったらもうこいつめんどくせえなの一言で終わるよ ね。
で、それが実は序章なんですよ。
え、序章なのこれで。
序章なんですよ。序章がそこでありましたと。で、俺も、青木真也は、まあ、日によってこうなんだよなっていうタイプで見てたのね、最近は、
うんうんうん。
昔は大嫌いだったけど、
うんうん、
今となってはだいぶそういう、まあ丸くなったというか、話せる、感じにはなってきたなと思ってたんだけどさ、
うんうんうん、
やっぱりこじらせ系の人なんだよね、そういうところが、
うんうんうん、
でそれで後日何が起こったかというと、まだ3日4日前の話だけどさ、
うんうん、
ちょっとね、説明するのが難しいんだけど、
うん、
ジョビンっていうお笑い芸人さんがいますと。
うん、
で、元この人は、団体名忘れちゃったけど、そこで一応、チャンピオンになった人なのね。いわゆる MMA のチャンピオンなんだけど、
うんうん、
まあ、そこからちょっとこう、格闘系 YouTuber になって、
うん、
まあ、お笑い芸人吉本に一応登録しつつ、
うん、
最近追い出されちゃったのかな。まあ、それはさておき、うん、そういう、格闘系 YouTuber になったんですよ。
うんうん、
そうそう。で、それで、まあ、ちょっとね、いじられキャラなわけ、みんなから。
うんうんうん、
結構、コウモリ野郎って言われるぐらい、形状不把握というかさ、
うん、
なんかいろんなところにこう顔出して、ヘコヘコしちゃって、いいこと言うから、
うん、
まあ、ちょっと軽く見られてるね。ただ、うん、すげえ面白いやつではあるんだよ。だから面白いから、バレンは結構呼ぶのね、対談とかで、
うんうんうん。
で、そのバレンタインさんは、少しいつもいじりながらも、
うん、
まあ、ちょっと仲良しっていうか、まあ、結構そういう感じではあるわけ。ただ、
うん、
格下ではあるわけよ、間違いなく。
うんうん、
ある意味、こう、日本チャンピオンだし、バレンタインにとってね、
うんうんうん。
でさ、その、さっき一瞬出てきた川尻っていう、ある程度、正統派だった人がいるんだけど、
うんうんうん
うん、なんかさ、バレンタインとジョビンは一緒だみたいなこと言ったわけ。ツイッターか、なんか、YouTube かなんかかな。
うんうんうん。
うん、で、それはさ、
うん、
一緒だって、まあ、要は、まあ、すごく、筋がない人だっていうような感じでさ、ちょっと、からかったわけよ。
うん、
からかったっていうか、マジトーンで言っちゃったのかな。うんうんうん、何が原因、きっかけなのかわかんないけど、
うんうんうん、
で、それを煽ったのがさっきの青木真也だったわけ。
え、そこでその人出てくんだ。
またね、何が面白くないのかわかんないけど、
うん、
よく言ったみたいな感じでさ。
え、
もうね、それって謝って何でも終わってた後に前ふうに言ったんだよね。
また難
しい。そしたらバレんだから、
うん、
おいお前らっつってさ、
まあ、おいお前らだよ。
ツイッターで、ただその時もね、マジトーンじゃなかったんだけど、
うん、
結構詰めたんだよね。なんか、お前らみたいな、ほんとそんな姑息なやり方でね、
うんうんうん。
男だったらもっと正々堂々と俺に対して言ってこいみたいな感じの。
そうだよ。
まあ、喧嘩が始まって。
もう私はもうバレン寄りだからね、かなり。
うん、そうそうそう、わかるわかる。で、それでそういう風にして、もうね、こじらせ喧嘩が始まって、
うん、
今 YouTube ではまさしくその戦いが始まったんだけど、
そうだ
って。で、あんだけ一時期はしょっちゅうね、定期的にこう一緒に YouTube やってただけにさ、
うんうん。
うん、こんな形になるのは本望じゃないのかもしれないけどさ、
うんうんうん、
まあ、売られた喧嘩をちゃんと買うっていう感じの人たち、人だからね、バレンタインなんか特に。
うんうんうん、
で、まあ、そうそう、そういうのが今の現状なんだけども、まさしく今日言った中にも、おっさんがこじらせる原因っていうのもさ、
うん、
もうつぶさにこう分かるようにもいろいろ盛り込んであって、
うん、
まあ、全ては青木真也に面倒くさい要素があるんだけどね。
なんか面倒くさい人って何なんだろうね。なんか面倒くさい人ってさ、自分から面倒くさいこと持ち込んでくるっていうかさ、
うん、
もういいじゃんそれっていう話とかも、うん、
そうだね、
なんかもう、もう終わったじゃんっていう後とかにさ、
そうそうそう、
何回も持ってくる。
そこね、バレンタインがうまい分析してたのはね、
うん、
青木真也もそうだし、もう一人のその、なんだっけ、
なんだっけ、さっきの、ちょっと出てきた人。
ごめん、今日なんか全然頭が。
ジョビンの人じゃなくて。
ジョビンじゃない、もう一人
の。もう一人の。
川尻のその二人が、ピークだったのって20年前なんだよね。
うんうんうん、
で、20年前20代なわけじゃないですか、うん、40だから今。で、その時って格闘技冬の時代だったんだよ。
うん、
ちょっとプライドとかいろいろ面白い格闘技終わって、ちょっと下火になった頃だ。うん、もう下火っていうかもう冬だよね。どっちかっていうと。うん、で、そこで全盛期だった人たち
が、うんうんうん。
でさ、まあここ、まあ7、8年、5、6年ぐらいかな。まあ朝倉兄弟のおかげかもしれないけども、
うん、
まあ格闘技盛り上がってるんですよ。MMA 含めてね。
うんうん、
で、そこでさ、やっぱり寂しいんだと思うって言ってたの、バレンが。でもそれはね、なんかうまく言い当ててんなと思っててさ。
そう
ね、やっぱ僕見てなん
だ。やっぱかまってちゃんなんだよ、ね。
一番ピークの時にさ、盛り上がってなかったわけだから、うん、業界自体がさ。
うんうんうん、
でさ、 自分の後に出てきた人たちでこういうふうにいろいろ盛り上がると、うん、それは悔しいんだと思うよな、うん、なんだかんだね。
悪態ついてるだけよね、結局ね。なんか面白くないだけよね。
こじらせてんだと思うし、なんかあの会社のおじさんたちもそうだと思うよ。こじらせてる人は、うん、やっぱり下の世代になんかやられてる感を感じてるんじゃないかなと思う。
なんかそもそもさ、戦うもんじゃないじゃん。土俵も違うし、時代も違うしっていう。まあ
最終的な敵は自分だからね。
ね。
うん、このカッコつくこと言ってるように聞こえるかもしれないけど。
いやいやでもそう
だ。人と比べたら小じゃないね、キリがないじゃ
ん。ね。外になんか敵っていう認識を作り始めるとさ、うん、なんかもうずっとそういう風に文句言ってるっていうかなんか、ね、
そう
あのまあ、戦いをずっと挑み続けるっていうか喧嘩を売るじゃないけど、なんかそうなっちゃうし。なんか違うもっとね共存の仕方って絶対あるはずなのに、それをなんか自分の中のプライドだったりとかさ、なんかこう自分の問題よね、だからあの相手がどうのこうのじゃなくて
じゃなくてね、
ね、このハヤブサさんのさ単刀直入に申し上げるなら、望月これ何なんていうものかな、なんとか氏のようなこじらせさん、
磯子ね、
磯子、
磯子、東京新聞の記者がいるじゃん、うん、いやいるじゃん、なんかいるんだよ、
うん、
あれめんどくせえやつ。
なんだろう、きっと見たら、ああ、この人ねってなる。あ、もし
ね。何回もね、うん、怒られてるよ、現場とかで。なんか、ね、あなた何が聞きたいのとかつって、毎回。まあ、めんどくせえの、あの人も。
マスターは、川尻の言ったことを青木が湾曲してましたよね。
そうそうそう。
知ってたんだ、やっぱり。
そうそう、ほんとそうなの。
だからなんか、こじらせさんが、あの、ダブルでいると、もう、一人の言ったこじらせを便乗してこじらせてきて、うん、もうなんかめんどくさい集団になって、
うん、
なんか結局誰からも相手にされなくなるんだと思うんだけどね。
うん、そこのね、格闘技に、あの、その、まあ、喧嘩に加わるわけじゃないんだけど、
うん、
青木真也を前回倒したね、手塚っていう若い、うん、まあ、若いって言っても35、6なんだけど、
うん、
が昨日バレンと対談してて、
うん、
まあ、俺に言わせれば神回だったんだけどさ、
うん、
めちゃくちゃ面白かったんだけど、
うん、
その、やっぱり、ね、まあ、見ていただくとわかるかもしれない。手塚とか、うん、あとストラッサー・キーチっていうよくバレンのやつにも出るんだけどさ、
うん、
あの二人のメンタリティみたいなのが俺は好きなんだよね。なんかあの、
うん、
あの格闘家としてのメンタリティとしてさ、
うんうん、
もうやっぱり、ね、自分が敵だからさ、自分のためのことしか考えてないわけよ。
うんうん、
誰人に優しくできると思うんだけど、
うんうん、
あれがやっぱりなんかこう青木にはねえんだよなって思ってさ、
いやだからなんか、さなんかいろんなことって突き詰めてったら、
うん、
自分じゃないですか、なんかそうそうそう、いろんな技術、まあ、筋トレにしろダイエットにしろ、うん、まあ、人間関係にしろ、うん、なんか全部突き詰めてったら自分の考え方とか自分の受け止め方とか、
うんうん、
その自分がどういう、なんていうのかな、こう、信念を持ってるかとか、
うんうん、
やり方をしていくかっていう、
うん
う
ん、
なんかその自分に結局戻ってきて、結局は最後自分がどうするかっていうところなんだけど、うんうん、もうこじらせてる人って全部それが多責になってて、あの人のせいだとか、あの人のこれがなんだとか、あの人が悪く言ったとか、うん、あの人がこう言ってきたからこうやったのに僕が失敗したとか、なんかそういう流れになってくるっていうね。
あとね、なんかね、自分の心を分かられることをすごく拒絶するんだよね、なんか知らないけど。明らかにそういうことを言ってんのに、
うん、
あ、なんなんのことだよね。いやいや、違う、それは違う、みたいなさ、
うん。
なんかね、もうめんどくせえだけなの。
うん、
もう子供をあやしてるような感じだと思うよ。なんか
何言ってもさ、違うっていうイヤイヤ期みたいなもんなのかな。
そうそう、あ、そうそう、いいね、それ。
なんか。
それおっさんのイヤイヤ期なんだよ多分。
あれはね大変、もう本当に 2,3 歳児のイヤイヤ期はね、なんか
大変らしいよね。
本当大変なの、うん、それまでは可愛いんだけど、それまではなんか、
ね、脳の発達らしいよねあれはね、うん、なんか、
いやなんかさ、よくさ、その赤ちゃんから育ってきて、うん、大人になって最後なんかまた赤ちゃんに戻ってくって言うけど、うん、そういう段階のイヤイヤ期っていうことなのかな。そこを経てまたなんかちょっとなんか赤ちゃんに戻っていくっていうか、
そうそう、なんかね素直じゃないの、本当に素直じゃなくて、
うんうん、
まあ、明らかになんかね、自分を見てほしいっていう一言に尽きるんだけどさ。
いや、でも、自我ですよね。結局その、2、3歳の時も自我が芽生えて、自分のことをこうアピールするっていう、その機会が、それが、その表現がイヤイヤ期のイヤイヤになってる。あれも嫌、これも嫌。じゃあどうしたいのって言って、嫌みたいなさ。
そう。だから、あの人、そういう人たちのね、一つの決まり文句が、うん、分かるやつだけ分かってくれればいいっていう。
うわぁ
それ最悪だよね、一番ね。
共存する気ないじゃん。
ないんだよ。でさ、いわゆる象牙の塔に入っちゃうわけ。
じゃあ入ってくんなよ、こっちにっていうやつだよね。
はい、そう。俺はね、あれも一つのね、特徴だと思ってて、
うん、
出たって思うんだよね。お、出ましたと。待ってましたと。うん。だね、なんかね、面白い。なんかそういう風な、こう、なんか、うん、物質が出るんだろうね、なんか人によってはさ。
ねえ、マスターは川尻ノートに意図が違うって書いてます。
ん？
なんだろう、わかんないけど。川尻ノート？意図が違う。
あ、川尻、そう。川尻の、うん、ノートってあるでしょ、サービスが。
あ、ノートね。
うん。あそこに書いたんじゃない？あれが意図が違うっていうふうに書いたんじゃないかな。僕ちょっと見てないからわかんないんだけど。で、川尻は単純にノートを売りたいんじゃないか疑惑っていうのがずっとあって、
有料ノート、ね。
お金に困ってんじゃないかってバレンも言ってたけど、ノートを売りたいがために、ちょっと、まあ、ある意味、炎上させたっていうかさ、ちょっと、あえてこういうふうに言うことで。
なんだ？
だから、バレンもね、だから最初は、ちょっとヘラヘラマークっていうか、こう、本気じゃないよ感じの絵文字とかつけたりして、うまくトーンを調整してたんだよね。そのトーンもね、読めなかったね。青木に関してはね、読めなかったっていうか、まあ、もともとそういう人なのかもしれないけど。
バレンさんはもう頭がいいというか、
本当いいよね。
賢いし、筋が通ってるし、
そうだよね。
なんか見てて、なんなのかな。なんかその、わかる人だけ、
安心して見れるよ、
ね、そうそう、わかる人だけわかればいいっていう、の、なんか、上級バージョンっていうか、その、こじらせは分かる人だけ分かればいいっていう、拗ねてる感じじゃなくて、まあ本当に、まあ理解する、できる人に伝わればいいっていう感じだもんね、まだ。その、同じことを言ってたとしても。主張の仕方が違うというかさ。
だから、
そうだよね。そういうとこって分かっちゃうしね。
そう。
ね、はやぶささんが、おっさんのイヤイヤ期、いろんな意味で子供帰りしているのでしょうねって。
ね、いや、そのイヤイヤ期はね、さくらさんのあれは、言えて妙だよ。本当すごいと思う、それ。
いや、大
変。まっさに親、ね、おっさんのイヤイヤ期なんだよ。
いや、だから赤ちゃんはまださ、可愛いから、姿がね、姿がまださ、なんだかんだ言って、
確かに
すごいさ、大変で、めっちゃ大変だし、ぐーってこっちもなるんだけど、
そう
姿がまださ、可愛いわけじゃん。サイズ感も小さいし。だからなんか、まあ、スーパーでさ、ギャーンってなって、ひっくり返ってる子とかもたまにさ、いるけど。だけど、おじさんでそれやられたらもうさ、可愛くない。
そうなんだよね。
ねえ。だからおじさんで可愛いらしさがあるってもう貴重だよね。なんていうか。
そうだね。そういう、
なんかその、なんていうのかな、なんか表現とかが可愛らしいというか、お茶目な感じっていうか、
そうだね。
そういう愛されおじさんのキャラクターって相当、やっぱり、なんていうのかな、重宝するというか、いいよね。
そうだよね。なんか、田舎に行くと特にそういうおじさん多いよね。可愛いおじさんって
。可愛いおじさんね。
性格がね、ああ、この人なんかいいなと思わせるさ。なんか、そういう気がするし、なんか、あまりね、青木の気持ちが全く分かんないっていうわけじゃないところもあるんだよ、男。男とか俺の立場からしてさ、ああなっちゃう、なんかね、あるきっかけがあるんだと思うんだよ。で、それがね、また自分自身も分かる。ああいう、いわゆるダークサイドに落ちちゃう、いうおっさんがいるのは分かるんだよ、ね。
ダークサイドに落ちちゃうおっさん。
そう、なんだっけ、ほら、スターウォーズのさ、番号で言うと、6か、エピソード6の時にさ、あんだけ、ね、ジェダイのあれに、こう、騎士になろうとしてたやつ、なんだっけ、あいつ。
なんだっけ、
えっ、ー、と、
アナキン。
アナキン
だっけ、アナキンスカイウォーカーだったっけ。
アナキン・スカイウォーカーのお父さんか。
あ、お父さんがダース・ベイダーだったっけ。
ダース・ベイダーだからね、うんうん。で、とにかく彼がさ、ダークサイドに落ちていくのと一緒で、目指してたものは同じになったのにさ、うん、なんかがきっかけであっちに行っちゃったんだよね。
いや、そこがこじらせだよね。だからやっぱ、こじらせてない、素直に、うん、まあ、育ったおじさんは、そのままね、うん、そうそう、かわいいおじさんになれるってことね、お茶目な。なんか、なんていうのかな、ちょっとさ、悪態ついたとしてもさ、なんか、かわいいおじさんっているじゃん。なんかちょっと、セクハラチックな発言をしたとしても、なんかこう、笑って流せる感じっていう、いやらしくない感じっていうか。
いやらしくないっていう。そこが大きいよね。いやらしいか、いやらしくないかっていう、ね。
あと、こっちもさ、なんかムッとしないでさ、言い返せる雰囲気があるっていうかさ、圧がないんだよ、多分、こじらせてないおじさんって。そうそうそう、
わかるわかる。
その、なんかまあ失礼なことを言ったとしてもさ、何失礼だねっていうことをピシャって言って、うんうんうんうん、あ、ごめんごめんみたいな感じで、うんうん、なんていうのかな。まだ笑い飛ばせるという。
うんうんうん、
それがなんかこじらせおじさんだとちょっと、場の空気も全てをこじらせてきて、斜めからの物言いをしてきて、なんか嫌なとこついてきたりとか、なんか頭がいいフリーというか、なんていうのかな。こっちが上だよっていうのを、
そうね、
出してくるから、なんかもう、なんていうのかな、嫌な感じしか残らないっていう。何がしたいんだろうね、上に立ちたがる感じ。
そうだね。だからなんか、すごく、まあなんかやっぱり人間って選択してくるわけじゃないですか、これまでに。
うんうんうん。
で、その選択でなんかあえて、ひがんじゃったところがあると思うんだよ、ある瞬間ね、
うんうんうん、
自分みんなが右に行くから俺なんかわかんないけど左ってさ、
うん、
それをやっちゃったばっかりに変な癖がついちゃったっていうか、うんうん、その考え方とか心の動きに対して、
うんうん
うんうん、なんか俺14、15年前にね、アプリの開発会社に、うん、勤めた3年半ぐらい勤めてたんだけど、
うん、
まあ、1人4人の会社だったんですよ、俺が入った時、
うん、
俺入れて5人ぐらいだったんだけど、うんうん、その時の社長がね、まあ、ひねくれてたんだよね。
うん、
エンジニアで、一人でずっとエンジニアだけでやってきた人で、
うん、
やっぱり会社に10年ぐらいいたんだけど、自分で独立するって、まあそこは素晴らしいよ、
うん。
素晴らしいけどね、もうとにかくテクニカルなことをわかんない人を罵倒し続けるわけ、
うんうんうん。
もうすごい、それはクライアントに対してもそうなんだけど。
うん、
で、俺も最初の半年ぐらい我慢したんだけどさ、
うん、
雇ってもらいながら、半年間にお前何やってんだって俺、ぶち切れたんだよ。なんかその人に対して。もう4人の会社なのに、なんかね、もう、俺たち食わしていくつもりあんのかって、なんかもうぶち切れたんだよ、
うん、
本当に。
うんうんうん、
もう、まあ、自分でもこんな怒るんだってぐらい怒ったんだけど、
うんうんうん、
で、ハッとしたんだよね、そいつもなんか。ハッとしたっていうか、だからね、あなたのやり方だともう金が、続かないと思ってるって俺が言って、
うん、
全部ね、銀行口座見せろって言ったんだよ、俺。なんか、切れてね。押、うん、してさ、そんなことは最初できませんって言ってたんだけど、
うん、
翌日ね、なんかね、狐に包まれたような感じでね、
うん、
じゃあちょっとすいません。責任を持って管理していただけないですかって頭下げてきたんだよね。
うん、
ちょっとね、可愛げがあるなと思ってその。それまではね、多分一人で行けなきゃって思ってたんだと思うよ。
ああ、
うん。俺は社長だし、俺が全部やらなきゃって思ってたんだけど、
うん、
もうね、言葉に表せないくらいひどかったの。
なんかさ、防御が過ぎると攻撃的になってさ、こじらせてるパターンあるよね。うん、
で、おそらくね、
うん、
そういうヘルプしてくれる人が今までいなかったんだと思うよ。
うんうんうんうん、
だからね、俺も会計の知識あるわけじゃないけど、営業するは、ためにはね、
うん、
見積もり作んなきゃいけないから、
うん、
どれくらいの、ね、人月でどれくらいの期間でやるっていうことを分かんないと言えない、できないと、
うん、
それをね絶対それまで半年間ぐらいは、ね、教えようとしなかったの俺に対して、
うんうんうん、
でさもう納期は遅れるわさお金は取れないまで最悪だったんだよ半年で、
うんうん、
でこれでもう 4,5 人だからもう空中分解するなと思ってさ、
うんうん、
でと渡してくれたのねで自分で言うのもあれだけどそれから全部話し合ってやるようにして、
うん、
最終的に14、15人ぐらいまで増えたんだけど、その会社自身は。うんうんうん、で、俺、独立しようと思って3年、
うん、
経ってから俺辞めたんですよ、そこ。
うんうん、
別の仲間とこう、うん、会社を作ることにして、
うん。
でね、1年後に潰れたんだよね、やっぱね。やっぱり、手綱持ってる人がいなくなるとそうなるんだよね。
あ
まあね、俺が優れてたとかじゃなくて、お金を、やっぱり、うん、なんていうのかな、こう、頼れる人とかに頼った方がいいんだよ。それ人間みんなそうなんだけど、一、うん、人できるわけないじゃん。ね、一人で、全てのさ。で、うん、青木もそうなんだけどさ、いや、俺も年取ってさ、やっぱ動かないんだよね、体がって言えば可愛げがあるんだけど。なんか俺のピークを過ぎてるのはそんなの当たり前じゃねえかみたいなこと言ったりして、みんなにこうね、こう、なんていうのがこう、不快にさせるようなことしか言わないんだよ。
いや、だから可愛くないんだよね。
可愛くないんだよ。
いや、可愛くないんだよ。可愛さって大事なんだよね。可愛いおじさんになればさ、大体のことはうまくいくよ。
いくんだよ。
大体。
そこなんだよね。こじらせんだよね。
なんか敵は別に、いらないじゃない、だって。
そうそうそう。
生きていく中でさ。
そうそうそう。
できないことはできないで、素直に言えばいい話でさ、できないっていうことに対してなんか変なプライドだったりとかさ、なんか負けられないとかさ、何と戦い続けてるのかは意味がわからない人っているじゃん、自分。まあ、自分のね、その戦いだとは言ったけど、それもさ、こじらせた変なプライドをいつまで経ってもその持っているっていうのもね。ね、
そう、だからその、一年後で潰れた時にね、元残ってた人、やつが俺のところに連絡来てさ、もう大泣きしてましたね、みんなに対して。ちょっとこんなことになって申し訳ないと、あの人が大泣きしてたんですよ、って言ってたけど、だからある意味ちゃんとした心は持ってる人だと思うんだよね、本当は。でも行く上にもさ、自分のその本当の顔を見せたくないって思ってて、虚勢を張るんだと思うんだよ。で、青木もそうだけど、虚勢を張ってんだと思うよ。で、虚勢を張る気持ちはさ、若い時は特にあるじゃん、なんか。いや、そんなんじゃないよ、俺は持ってやってやるよ、みたいな。
いや、そ
っちの虚勢はね。
中二病。
そう、まあ、中二病だし、ある意味、その、ものを知らないがゆえにさ、そういうことをやるパワーっていうのは、俺好きなんだけど、やっぱね、こじらせちゃうんだよね、そこがどう、なんか変な方向に。
いや、こじらせるね。いや、こじらせる、ね。なんか、その、こじらせてるのをさ、元に戻すってすっごい難しくない？なんか。
めっちゃ難しいと思うよ。
めっちゃ、その、本人が、素直になるしかないから、なんか周りの人がさ、こじ開けようとしてもさ、もう、こじらせが仕上がっちゃってる人ってさ、難しいよね。
そう、だから、今日筋肉の話してるかもしれないけどさ、こうちょっとほぐすって重要じゃないですか、こう体をほぐすって。で、体を動かすようにやっぱね、いろんなタイプの人とコミュニケーション取るのはいいと思うんだよね。ちょっとおとなしい人と話すときってさ、やたら俺喋ってんなと思うけど、なんかのきっかけを瞬間にきっかけでこうパパパってこう話し出す人っているじゃん、こうおとなしい人でもさ。で、ああいうこう押したり引いたりじゃないけど、コミュニケーションで、あれって結構ほぐしだと思ってて、俺は会話の、で、ああいうとこに慣れると、人に頼めたりするのもそんな難しくないと思うんだよ。
なんかわかる。私もさ、今さ、新しい職場にボーンって入ってさ、そしたらなんか急にさ、全員新しい人なわけじゃん、私にとって。向こうにしたら私だけが新しい人なんだけど、私にとっては今まで私が生きてた世界から突然なんかいろんな人が増えたっていうか。で、それぞれの人に対しての私の距離感だったりとか、もう相手側からの距離感があったりとか、なんかすごい刺激だもん。この人はこういうタイプの人だから、こういうふうに接しないとダメなんだなとか、この人はこういう、なんだろう、こう、フレンドリーな感じの、がある人だから、この人はちょっとこういう話がで、こういう感じのノリでいけるんだなとか、なんか、すごい新鮮なんだけど、そこでなんかその自分でなんていうのかな、それこそほぐされてるっていうか、自分の人格がさ、いろんなパターンが出てくるっていうか、人に合わせて。で、自分の、で、私は今できないことが多いから、からどうやってこれをどの人に教えてもらおうかっていうのとか、この人に聞いたら、こういうタイプの人だから、ここすごくわかりやすく教えてもらえるなとか、なんかいろいろ考えながら動いてると、すっごいめちゃくちゃ刺激があるっていうか。だからやっぱりそうやってね、コミュニケーションもやっぱり、その運動というか、ね、揉まれることが。
そうなん
だ。揉みほぐされることが。で、それをだからね、かたくなに私は私で、 例えばだけど、入った私がめっちゃプライド高くて、
うん、
いいんです。私は、自分で覚えるんです、みたいな。で、私はこういう人で誰とも喋りたくないんですとか、私はこんな仕事を前前職でやっていたから、うん、こんな、こう、今こういうことはできないんですとか、なんかそういうことやってたら一生も付き合えないし、
そうそう
そうなんか、結果的に辞めることになるじゃないですか。なんかもったいない。
自分でね、追い込んだよね、
自分で自分のことを追い込んじゃうから。うん、最初はやっぱりこっち側が、まあ、入ってく側だから、オープンになって、
うん、
で、その、まあ、過去ね、私が何をやってたかなんて、その人たちにとっては関係がないわけだから、
うん、
まあ、うん、もう一人の人間として、どうやって受け入れてもらえるのかなっていうところを探していくしかない。
うん、
でそれはそれ楽しいですけどね、その、
どう思うけどね、
そのプロセスみたいなのが。
そう、年齢に、うん、だったら年齢上がっていけばさ、下の人は出てくるじゃん。
うんうんうん、
で、例えば俺も50代だから20代の人と話すときには、もう結構離れてるから、
うんうん、
なんか共通の話題あんのかなっていう不安はちょっとよぎるんだよね、確かに。でも、とにかくそこでもチャレンジするんだよね、なんか知らないけど、とりあえず、
うんうん、
共通点見つけようと思って
さ。
この間韓国アイドルのセブンティーンっていうのをあの女の子が教えてくれて、
うんうん、
あ、そうなのって言って、うん、俺も全く興味ないけど、
うん、
見ててさ、うん、あ、やっぱこういう子が最近人気なんだなと思ってさ、
うんうんうん、
え、どこが好きなのって言ったら、やっぱりたくさん話してくれるじゃない、そういう好きなことに関してはさ。
うんうん、
へぇーって思って、
うん。
なんか、まあ、なんかそういう、自分にとって身があるないとかそういうのは関係なく、
うんうんうん、
やっぱり自分と全然こう、ある意味、ね、共通点ないやとしてもさ、
うん、
あるじゃないですか、そうやって近づく気持ちがあるのかないのかっていうこと。
あ、そう、なんか自分、うん、まあ、全然なんか、まあ、タイプも違うかもしれないんだけど、うん、そこの中で自分が、なんかこの人のこの部分いいなっていうところが見つけられると、
はいはいはい、
仲良くなれるっていうか。
そうだね。
まあ、こじらせまくってる人っていうのは、
うん、
うん、もうその段階で向こうからシャットアウトされたりするから、うん、この人とはちょっと距離を取った方がいいんだなっていう、こちらがもう判断になっちゃったりとかするんだけど、うん、まあ、そこでなんかね、ある程度の、なんていうのかな、話題というか、
うん、
なんかこう突破口みたいなのが見つかると、
ね、
距離感っていうのが、うまく人付き合いができるっていう。
うん、
はやぶさ、あ、やすさんが可愛いおじさん目標で笑ってる。でも可愛いおじさんになったら最強だと思うけどな。愛され可愛いおじさん。まあ、
そこを意識しないところが重要だよね、多分ね。
うん。あ、そうそうそう。
可愛いおじさんになろうっていうのはちょっと気持ち悪いもんね。気持ち悪いったらだいぶダメだけど。
え、だってほら、ほら、日本語勉強してるあのおじさん可愛くないですか、
ああ、ヤッホーのおじさん、ね。
ヤッホーおじさん。
はいはい。
あのおじさんとかは、
うん、俺毎日リプライしてるけど、あの人
に対して。私もあの人毎日見て、いいねしてる。
いいよね、ほ
ん
と。
なんかあの人はだって自分のやりたいことを、まあ、日本語っていう、まあ、できない、ハードルが、まあ、できないことにチャレンジしていて、それを頑張って、なんていうかな、話していて、で、フレンドリーじゃないですか、なんかこう、オープンっていうか、こんなことがあったよっていう。
ね、そう、フレンドリーだしさ、
うん、
まあ、俺と一緒ぐらいだと思うけど、やっぱりまだどんどん勉強しなきゃっていう気持ちがあるじゃない、なんかチャレンジしようっていう。うんうんうん、ああいうとこには可愛さがやっぱあるんだよ、
ね。可愛い。やっぱあれがね、おじさんの可愛さだと思うんだよね。
そうだよね、
うん。おじさんだから嫌だっていうことじゃなくて。
もうね。
うん、
で、俺はある程度山を登り詰めたんだっつって、なんか関係ないマウント取る人もいればね。
ねえ、そうそうそう。
知らねえよって思うじゃない。
知らねえよって。
おめえのやってきたことに興味ねえよって思っちゃうよね。
そうそうそう。なんか自慢話を聞かされるとか嫌じゃないですか。
そうそうそう。
だから私は何係ですかみたいな感じになってきちゃうから、一緒にいた時に。
本当に。
ご機嫌を取るために私は存在してるわけじゃないんですよっていうところを、やっぱりついね、こう言いたくなっちゃうタイプだから。
わかるわかる。
なんかやっぱ可愛いおじさ
ん
がいいんだよね。マイペースであろうとなんであろうと、自分のね、自我を貫いていようと、
ね。
うん。やっぱりなんかどこかに可愛らしさがあるっていうのは重要なことですよね。
本当に。
ね、
それはめっちゃ重要。
はやぶささんがいくら虚勢を張っても、金融機関は冷淡なほどドライとはよく聞かされますね。虚勢を張っていてもね。
ああ。
まあ、そりゃそうよ。そうだよね。そうだよね。無理だよね。
ね、難しいよね。まあ、ね、仕事柄そうなっちゃうかもしれない、ね。
うん。愛されキャラは上手に伸ばしていく必要はありますね。周りも丸くなれるように。 愛されキャラに育つか、イヤイヤ期のこじらせおじさんになるか。
ねえ、なんか、おそらくね、こじらせる人は愛情欲しいって思ってるわけじゃないですか。
うん、孤独なのかな、ね、
それ間違いないんだよ。うん、愛情欲しいって思ってる時点で、まだ助けられる要素があると思ってるのね、俺は。
うん。
で、そこをなんか素直に言えないところになんか多分いろいろこう、ご自身でわだかまり持ってるわけじゃないですか、うん、そういう人って。
うん。うん、頑固なんだよね。
やっぱ虚勢張ってるし、こう、大したもんじゃないと自分のやったことなんてって常に思うことだと思うけどね。
うん。
大したことやってきたらもう人間じゃないと。まあ、仮に大したことやったとしてもだよ。
うん、
まあ、ベタだけど、謙虚的な、謙虚な気持ちみたいなのが重要じゃないですか。
あとなんかさ、うん、そのやってきたことっていうのがさ、人に自慢するためじゃないじゃないですか。
そう
なんか結局自分の人生の中の選択で、まあ、結果的に、その、うん、すごいことだったりとか、
うんうんうん、
なんか、いい場所にいたりだったりとか、そういうことはあるかもしれないけど、
うん
それはなんかその人に自慢するためにそういう場所に、それが目的で行ったわけではなくて、うんうんうん、自分に必要なものを積んできた結果そこにいたとか、うんうん、なんかそういう結果になっていったってことだから、うんうん、なんかその辺ですよね、多分。
そうですね。
積み重ね方の。あとやっぱり過去の栄光にね、縛られすぎても良くないっていうか。
そうだね。
今の自分を生きていくしかない。
うん、
ないよね。
自分がね、大した人物だと思ったら、
うん、
まず天皇陛下見ろと。あの天皇陛下ね、日本のトップ、まあ象徴だけど、あの人の謙虚さを見習えていたよね、俺はね。
いや、もう天皇陛下出されたらもう、
ね、
もう、無理よ、無理。いや、もう見習うしかない。なんかもう戦いを挑む相手ではない。
なんかさ、特に俺昭和天皇大好きなんだけどさ、
うん、
まあ、三島由紀夫も言ってたけど、その昭和天皇がね、自分の小学校の卒業式かな、
うん、
中学校から来てくれたと、
うん。
で、2時間か3時間の式でね、微動だにせずに、昭和天皇が目の前でね、こう、参加していただいてる姿を見たら、
うん、
やっぱり僕は自然にそれに対しての尊敬の念が生まれたんですって言ってたけど、
うん、
俺ね、やっぱりさっき理屈じゃないだろうって思ってさ、
うんうん、
なんか感じるものでそこに従った方がまず重要だと思うんだよね、
うん
うん、なんか俺たちだって言葉を覚えてからそういう風な表現ができるようになったけどさ、
うんうんうん、
何かしら感じてたものがあるわけじゃないですか、言葉でできなくても、
うんうんうん、
それをさ、なんかこう理屈ではそうおかしいですよねとかさ、なんかそういうことを言うことばっかりの人が増えたから、まあ、特に SNS の影響もあると思うけどね、
うんうんう
ん、なんかね、もっと感じる、ブルース・リーじゃないけど Don't think feel だよ、本当に。
いやなんかさ、だって結局さ、論破っていうか、
うん、
その論で
一つのそれが価値になっちゃってるよ ね論破することとか、
論だけ通そうとする人っているけど、
そう
そう、なんか全然面白くないっていうかさ、そうそう、なんかなんていうのかな、やっぱ人柄なのかなっていう、
だから、
うん、
ひろゆきとか堀江ももそうだけど、若いやつに聞きたいのはさ、あんなおっさんになりたいって俺聞きたいよ、本当に普通に、
うんうんうん、
あなたが20年30年ってなって、
うん、
ああいう人になりたいと思うかっつって、
うん、そうだよね、なんか論が立つとかさ、もうこう、こうなんていうか、論破する、まあ、口が達者とかさ、
はいはい、
なんかいろんな知識がすごいあるとかさ、まあ、あるかもしれないけど、うん、その伝え方がね、
うん、
どんな風かでやっぱり人柄がやっぱりすごく出ちゃうっていうかさ、
そう
マウントを取ってくるのか、その知識を使って、それをその知識をサポートとして使ってくるのかっていうところでも全然違うし、
うん、
うん、だからなんかやっぱり人の、いや人柄だよね、でも人柄っていうのも、ね、そんなに最近なり一日でできてるものではなくてさ、
うん、
何十年も生きてきてやっぱり出来上がってるものだから、
そう ね
毎日どうやって生きていくかってすごい大事だよね、
と思うし、
何を考えて、
なんかやっぱり堀江が最近分かってきた、まあ、あいつも、前は全然そんなね、
うん、
おかしくなかったかもしれない。ここ2、3年特におかしくなってきてさ、
うん、
やっぱり例えばほら、寿司屋の連中なんていうのは、あれ、もともと IQ が低い連中の、どうのこうのとかさ、うん、なんか、 ああいうことを言う時点で、なんか、一体こいつ何のために年齢重ねてきて、物の見方っていうのをさ、
うん、
こう、深く してきたんだろうっていうぐらい、
うん、
なんていうかな、こう、俺の中じゃもう呆れて物が言えないレベルの人格者なんだよね。俺、ひろゆき以上に堀江の方が、あの、やばいと思ってんだけどね、どっちかっていうと。
うん、なんでああなっちゃったんだろうね。本当に。
まあ、本来自分であんまり考える頭の人じゃなかったのかもしれないね。
うん。
なんかずっと逆張り張ることがいいと思ってた人だと思うんだよ、うん、なんとなく。
なんか、
それはエッジを効かせることでもあったと思う。
うんうんうん。その、器がさ、ずっとちっちゃいまんまだとさ、
うん、
もう自分で扱えなくなっちゃうのかもね。
あれこそザ・老害でしょ、だって。
老害。だって器が大きければ、うん、多分何かね受け止めたりする時も、
うん、
その自分のこう中でさいろいろ考えて、うん、で外に出せるわけだけど、
う
ん、器がちっちゃいともう跳ね返っちゃうっていうか、
うん、
その反射的にこうここ言われたらこうバッバッで返すみたいな、うん、嫌な言葉で返すっていうか、うん、どんだけこう自分が上に立てるかみたいな、
うん、
そういう変なさ発想になっちゃって、例えばなんか嫌なこと言ってくる人がいたとしても、ね、カチンとするような言葉があったとしても、一旦自分の中で飲み込み、こいつ何を言おうとしてるのかなとか、
うん、
本当はなんか何が言いたいことなのかなとか、
うん、
まあ、まあね、そういう風に考える価値のない人もいて、すぐブロックみたいなパターンもね、うん、SNS だとあるけど、
うんうん、
でも一旦なんかそうやって考えられるかどうかって、こっち側の器の問題、もあるっていうかさ、
そうだね、
受け止められるかどうか、
うん、
SD
同世代だけに本当に、うん、ああいう堀江とかないう発言本当に恥ずかしいね。 おまけに福岡に住んでる人間としては、うん、福岡人と何のならないでくださいっていうような気持ちになる。
あ
な
た福岡人だった。
そうそうそう、あいつも福岡だけど。
SDF さん、今日の昭和の日につながるわけですね、さすがに。
ああそうか、今日昭和、
あそう昭和の日だよ。
そうか、これ昭和天皇の、そうか、誕生日だった日だもんね。
そうだよね。天皇陛下の誕生日の日って後で祝日になるもんね。
う
ん、
そうだよね。
ねえ。あ、はやぶさん、ぼちぼち外出しますっていう。
ありがとうございました。
いや、そうね、昭和の日か。いや、なんか今になって天皇陛下ってさ、ちっちゃい生まれた時からなんていうのか、うん、いる存在でさ、
うん。
なんていうの、その天皇陛下のお誕生日の日は祝日になる。なってたりとかさ、
うんうん、
なんかこう いるわけじゃん。なんかその総理大臣とかその、
はい、
国のトップとはまた別な別格なところに、
ね、
天皇陛下っていう存在が、うん、当たり前のようにちっちゃい時からあって、うん、でそれをずっとさ見ててさ、
うん、
なんていうのか、ぶれないよね。なんか変な天皇陛下っていないっていうか。
うん、あのそういう意味ではね。
そういう意味では。うん、
ね、
ずっとこう国民のためっていうところが
そう
の
か、ね、まあ、昭和も令和も素晴らしい天皇陛下のね、
うん、
だと思うんだけど、やっぱり一番激動はやっぱ昭和じゃないですか、
ね、戦争があったしね、
ね、戦争あったしさ、うん、
神様
が乗っ取られるかもしれないっていうところでさ、
うん、
まあ、やっぱり裕仁天皇っていうか昭和ってやっぱ一番激動だったし、
うん、
そこを生きてきた人っていうのがさ、なんていうのかな、やっぱり一番重かったんだろうなと思うんだよね。
うんうんうん。
うん、だから、なんかそういう点でも、なんか、昭和天皇は本当にあの人の漫画読んだからかもしれないけども、
うん、
めちゃくちゃ俺としてはね、あ、なるほどね、と思ったね、なんか。
うんうん。
裕仁天皇はちょっとやっぱ、別格だなって思った、なんとなく。う
ん。今、なんだっけ、なる人天皇だった。
なる人じゃないんじゃないか。
今現在の
皇太子、あ、皇太子じゃなくて
今の、うん、雅子さん、
令和天皇だよね。
令和天皇って、
令和天皇
なるちゃんなるちゃんって言われてる、なる、
あ、そうなんだ。
あれ違う、なんかいつもさ、もうなんていうのかな、天皇陛下でもうなんか覚えちゃってる。
なる人だ。ああ、そうかもしれない。
そのお父さんがあれだよね、
うん、そうだね、なるひと天皇だね。そうそうそうそう、なるひと天皇だ。
美智子様と、
うんうんうん、
皇后様のさ名前はやっぱりさ、雅子様とさ美智子様とさ、うんうん、で皇順皇后だったっけ、その前、
うんうん、
なんかそのなんかそれで覚えてるけど、天皇陛下ってずっとなんとか昭和天皇なんとか天皇って言ってさ、元号でさ
うん、
覚えてるから、
うん、
名前まであれだけ。
そうだね。なんか昭和天の物語っていうビッグコミックから出たやつ本当に面白かったよ。
へえ、うん、え、昭和天のが生まれた時って、
うん、
え、どこから書かれてるんですか、それ。なんかその物語、
若い時からずっと、
へえ、
本当生まれてから若い時から、
うんうんうん、
結構ね、若い時はね、意外に荒々しいとこもあるんだよ。あの広島天皇自身は荒々しいというか、まあ、若さゆえっていうかさ、
うんうんうん
うん、でそういうの知らないじゃん。なんか人間昭和天皇って分かんないじゃん、うん、俺たちの中で
外
から
見てるからさ。だって昭和天皇って戦争が終わってから人間ですって出てきたじゃないですか、
う
ん、それまで神様ですっていうことになってたから、そうそうそ
う、うん、
なんかね、違う存在として、なんか僕なんかプライベートというか、なんかなんていうのかな、そういう何、人間じゃないもうなんかレベルが違いすぎ、うん、人間じゃないものとして崇められていたっていうところがあって、
そうだね、
それがなんかね、人間だったんだっていうさ、
うん、
同じ人間だったんだっていう、
そうそうそう、
ところだから、なんかその生活感が全くないというか、
うん、
存在に。
そうだよね、
うん、
まあでもやっぱあの人が、まあ、最終的には日本を助けてくれてたと思うよ。あのマッカーサーとのやり取りとかさ、
うん、
含めてて、
うん、
あの彼があんだけ、今日の話じゃないけど、あれが青木真也みたいな性格の天皇だったから、
やばすぎるよ、
絶対乗っ取られてたからね、アメリカとソ連と中国とかと、あの当時のイギリスとかさ、
うん、
全体よ、あの4分割されてたと思うよ。
ああ、うん、やばいよね。北海道はさ、どこどこみたいな感じ、
うん、
九州はどこどこみたいな感じ、
ね、で、そうそうそうそう、まあ、それ計画今見てもイラッとするけどね。九州はちなみに中国だったんだよね、
う
ん、
あ、そうなんだ、やっぱり距離的に、うん、
東北の方はね、ロシアとかさ、
あ、そうだよね、北海道なんてね、ロシアだよね。
ああいうの見るとね、本当に許せない気持ちになるよ、なんか、うん、ああ。
よく、ま、国を守るってそういうことだよね。国を守るってさ、なんか結局あの外交なんだなって思う。なんか力で、うん、ま、防衛は必要かもしれないけど、守るっていうね、うん、何かこうされた時に自分の国を守っていく力っていうのは、
うん、
ある程度のその力っていうのは必要だと思うけど、結局はなんかその敵を作らない外交ができるかどうかっていう、その交渉というかさ、人付き合いというかさ、うん、なんかそういう、うまくやっていけるかどうかっていう、
うん、
なんか、うん、交渉のカードを持っているかとかさ、取引にしたって何したってさ、言いなりになりすぎてもダメだし、
そうね。
うん。でもなんか戦いにね、
そうそう。
出たってダメだしさ、やっぱり。
そこのバランスは、まあもちろん外交が重要だしさ、
うん、
まあ外交のためにはやっぱり、なんていうのかな、いいもの持っておかないとダメなんだよね、国自体がさ、
うんうんうん、
それはやっぱり経済というかさ、経済が潤ってないとやっぱ外交もうまくいかないから、
うんうんうん、
そこら辺のバランスはものすごい重要だと思うんだよね、
うん、
だから、ま、
でいい国だよね、うん、で今更だけどさ、
まあもちろんそれはあの疑わ信じて疑わないけどなんていうのかな、まあ、ただそこをあのなんていうのかな、やっぱりこう戦争以降だよね、80年近く、
うん、
まあ結構だから GHQ の、やり方とかも含めて、
うん、
なんていうのかな、やっぱり左側の思想を植え付けられてきたんだよ、間違いなく、これに関しては、
うんうんうん、
でそこに気づかなきゃいけないと思うんだよね、俺は、
うんうんうん、
でやっぱりあの今日ちょっと話そうかなと思ったんだけどさ、
うん、
養豚場の事件がずっと起きてるの知ってる？
その養豚場のやつって何なの？
2週間おきにね、
うん、
あの放火されてんの、養豚場が。
それ知らなかった。
あ、知らなかった。うん、結構
どこの、
ね、東北とか北海道とかかな、結構ね、養豚場の事件っていうのが今熱いんですよ、うん、で熱いっていうか、でこの間さ、神社じゃなかった、なんか、うん、北海道だったと思うけど、
うん、
焼いたじゃん、
うん、
あの結構な建物を放火して焼かれて、うん、でその犯人捕まったんだけど、
うん、
中国人だったんだよね。
へえ。
でね、黙秘してるんだよ、やつは、
うんうんうん、
でね、これ全然別に陰謀論とかでもなくて、
うんうんうん、
その放火事件、養豚場の放火事件とどうも絡んでんじゃないかっていうのが今話題になってるんだけどさ。
へえ。
でね、
うん、
ちょっとそこら辺のこう文脈を説明すると時間がかかるからあれなんだけど、
うんうんうん、
なんだっけ、国防、なんだっけ、ちょっと出てこないな、うんうん、国家、中国人、中国のほら、あるじゃん。
なんだっけ、スパイ防止法みたいなやつ？
そう、国家動員法か。
国家動員法？
国防動員法かな、
国防動員法か、
うん、国家動員法っていう、要は、うん、日本にいようが、うん、中国政府からよし、うん、データ盗んでこいって言われたら、
うん、
中国人は動かなきゃいけないのね、
うんうんうん、
絶対動かなきゃいけない。
中国の方の 法律というか、
そうで、それのために黙秘してんじゃないかって今度言われてんだよ、その捕まったやつが、
なんかまあちょっと前まで表舞台でさやり合ってた感じはあったけどさ、うん、中国と
うんうん、
その、まあ、高市さんの台湾発言の時に、なってて、
そうそうそう、
このポケットに手突っ込んで、なんか変な風にいじられて終わったってい
う、うんうん。
あれがまだこじらせ続けてたっていう。
まあ、ずっとだから水面下ではやってるし、ましてさ、うん、日本にどんだけのスパイがいるかっていうのは誰も把握できてないわけでしょ。
うん。
たくさんいるわけですよ。それはもう議員にもそうだし、
そうだよね、
警察にもいるだろうし、たくさんいるわけよ、そういったところにさ。うん、聞かした人もいれば、分、うん、かんなくなってるわけよね、そういったところが。分
かんないよね。
ちょっと動かないとくけど、聞かした人がダメって言ってるわけじゃないからね。
うんうんうん、
聞かして、そういうスパイ活動をやってる人もいるよっていうことを言いたいんだけど。
目的の帰化ってことだよね。
そうそうそう。うん、だから、議員にはたくさんいるはずなんですよね、
うんうんうん。
で、そういったことでさ、本来その、やっぱり、ここの80年はおかしい方向行ってるわけ、ずっと日本がさ。
うんうんうん、
ましてやマスコミなんかすごかったわけじゃないですか、
うんうんうん、
もうマスコミの言うことを信じてる人ってちょっと知能的にいや大丈夫って最近は雰囲気にはなってきたけど、
うんうんうん、
ついこの間まではそうも思えないかったわけでしょ、日本に、
うん、別に普通にニュースに流れてることを、
ね、
もしなんていうかな、普通新聞とニュースで流れ言ってることは、
うん、
なんだろう、なんか嘘ではないっていうか、
うん、
まあ嘘を言ってたらなんかもうダメだよねって前提がさ、真実であるっていうのが前提な上で見てたからね、
うん、
でも今はなんかそうじゃないんだなっていう、あ、これって偏ってる言い方をしたり書き方をしたりしてるんだなっていうことがさ、
うん、
今になっていろんなことが自分たちで調べられるようになってるから、
うん、
分かって気づいてきたけど、
ね、まあ、ソーシャルメディアのおかげだよね、うん、そこに関してはね、
うんうんうん、
だそれが力を持ったっていうのは、まあ、我々とかやっとそういう時代になってきたと思うんだけど、
それもさ、よく考えるとスティーブ・ジョブズがさ、
うん、
みんな一人に一台に小さなパソコンを、
ああ、まあそれも大きいよね、
だってそういうものをさ、一人一台がこうやって手元に持てるこの世の中になったから、いろいろね、分かるようになって、
そうい
う考え方というかそういうものが変わってきたし、
そう、ちなみに3月福岡、4月北海道だね、やっぱ放火事件、2人とも中国人だけどね、これ。
ねえ、そうなんだ、
うん。で、中国だとね、放火って日本よりも重いんだってね、
うん、
罪が、
うん。
でもそういったことをやっぱり日本でやらせてるんだよね、なんか、
うんうん。
北海道のやつはね、ルスツ村のバス停放火事件だよ。
へぇ、うん、ルスツ。
で、このルスツで、うん、で、その近くの養豚場だったと。養豚場が結構燃えてんだよね。
うん。うん、でも何のためにって感じだよね。
そこのね、理由がね、すごい深かったんだけど、俺今ちょっと一人で説明できないぐらい、いろいろあるんだよ、
うん。
なんかね、なんでそこだったのかっていうところ。
へー、意味があるんだ、うん、その場
所にも。あるんだよ、なんか。ちょっとそれ、用意しようと思って今日、ギリギリで起きちゃったから、あれだったんだけど。
うんうんうんなんか根深いね。
だから、本当そういう変な事件の時には、
うん、
赤い国が絶対なんかやろうとしてるっていう風に思った方がいいよ。マジで。俺、韓国の人の、抗日感情、
うんうんうんうん、
いいと思ってる感情が 60% 近くになったらしい
のね、うんうんうん。
そのニュースはついこの間見て、前から言うように、俺は韓国はまだ話せる人たちだと思ってるんだよ。
うん、
まあ、癖はあるかもしれない。
癖はあるかもしれないけど、うん、その文化的にさ、
そうそうそう、
なんか友好的じゃない、なんか、
うん、
こちらもさ、韓国ドラマを楽しむし、
そう
韓国コスメを楽しむし、ね、韓国のその芸能っていうか、そういうものも、受け入れるっていうかさ、そこに何にも、その、そうそうそう 不買運動みたいなのはないっていうかさ、うんうんうん、この人たちのものは嫌ですみたいなことはこ
う、うんうんうん、
感覚的に起きないっていう、
うんうんうん、
まあ過去はねいろいろあったっていうのはまあそうなんだろうけどさ、やっぱり
だからなんかそういうところの部分もあって、まあ話せるようになってきたんだよね、うんうん、まあ6割だから結構大きく変わってきたよなって20年前とかだったら決してこういう話題性出せなかったと思うしね、う
ん、なんかさ嫌な言い方だけどチョン人みたいな感じでさ、うん、ちょっと差別用語っぽいところあったもん、なんかその、
あるあるある、
なんか朝鮮学校に行ってる人には近づいたりとかさ、チマチョコリがなんちゃらかんちゃらみたいなさ、古いなんかちょっと嫌な感じの見方があったっていうか、
うん、
こっちの日本の中にもさ、
うん、
でも今
朝鮮総連とかちょっとやばいけどさ、もちろんあの、うん、韓国っていうところで話をしておきたいんだけど、
うんうん
うん、あのそこはまだね話せる相手の人たちだと思うんだけど、
うんうん、
中国は中身に共産国だからね、資本主義じゃないから、
うんうん、
そこなんかみピタンとこうなんていうのかな、こう ずれちゃうっていうか、うん、そういう人が結構いるけど、
中国もさ意味不明だよ、意味不明っていうかなんかもう分かんないよね、あのもうさそもそものことなんだけどさ、
うん、
世界でさそのあの領土の取り合いじゃないけどさ、
うんうん、
なんかその利権のね、
うん、
なんかその自国を大切にすればいいじゃんみたいな、もうそもそも私の考え方が根本的に、うん、世の中のそういうさ争いことと違うのかもしれないんだけど、うん、そもそもさ自分の 今ある土地の人たちがさ全て満足するような環境がないわけじゃん、ないけど、うん、そうやって外側の方になんていうのかな、いろんなことをさ持ってって、うん、まあアメリカとか のあの外交のやり方とかもそうだけどさ、うん、なんかみんないつも戦い続けててさ、でも自分の国の中の人たちって幸せなのかどうかっていうところってすごい置き去りにされてる感じがあるっていうか、中国にしたってその貧富の差だったりとかさ、
うん、
そのもう共産党でさなんかその命令する人がいて、それにもう絶対従わなきゃいけない人がいてみたいなさ、
うん、
なんか一人一人の幸せみたいなところって本当置き去りな感じがするっていう。
そうだね、まあいう大国になるとね、どうしてもやっぱコントロール効かなくなるんだろうね。
ね、なんか一強が出てくる、まあ。
そうだね、だから大きいもん同士でさ、やっぱり牽制もしてるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
多分ちょっと弱いところ見せられたら攻められるって思うのも人としては当たり前だと思うし、
うんうん、
で。そこがねやっぱりバランスが悪いから、今言うようにこう人民に対してのケアができないとかさ、
うん、
大きいところは大きいならではのそのちょっとスケールが違うからね、うん、俺日本と比べるとね、
あとさ宗教とかもすごい絡んでるしね、
うん、
そのなんかいろんなことに、
そうだよね、
うん、だってローマ、ま
あ、宗教は日本には基本的にあり、あの、うん、神道とかさ、
あるようなないからああいう激しいやつないもんね、うん、もうちょっと
激しい、
うん、
心情になるようなもんないけど刷り込まれてるよね俺たちの中で、
そうそう、何か何かを大切にしようとか、その神様っていう、うん、天照大神とかのさ、
うんうんうん、
それ神様とか天皇陛下だったりとかさ、何かそういう何、うん、かこう大事にする心とかはある、ちゃんとその信仰心っていうか、
うん、
その何かをこう大切に思うっていうところはちゃんとあるしさ、うんうん、神社にお参りをするとか、まあ、お寺で、その、供養するとか、
うん、
なんかそういう、なんかそういう意味の信仰心はあるんだけど、
うん、
なんか自分たちを、こう、守るために、戦うための、その、大義じゃないけどさ、
うん、
なんかそういう感じの信仰心はないよね。
うん、
私たちの国をどうたらこうちゃら、みたいなさ、
うん。
信仰心っていうのか、だからなんか宗教とかもやっぱり考え方が全然違うから、
うん、
そういう意味でもやっぱり戦っちゃうんだね。
うん、まあある意味刷り込まれてるがゆえに、
うん、
生活の規範とかそういったところにそういうものが出てきてる気はするしね、日本の場合はね。
うんうんうんうん。
例えば神道とかさ、ああいったところを説明できる人多分ほとんどいないと思うよ、日本の人たちにはさ。
うん、
でもさ、例えばまあ思いやりじゃないけど、うん、ああいう人の接し方だったり倫理観とかっていうのはさ。
うん、
なんとなくみんながこう雰囲気をつかんでこう育ててきたものもあるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそういったところにやっぱりそういった神道の背景とかは大きく寄与してるだろうなっては思うよね、
うん、いや日本ってだからやっぱり特殊なのかもね、
いやめっちゃ特殊だと思うよ、
ね、
だからその特殊性が分かれば なんていうのかな、やっぱり、まあ自分たち自身が知らなかったことが多いってことがさ、
うん、
時間が経てば経つほど分かってくるっていうかね。
うん。うん、なんか GHQ とかの戦後のさ、よく分からない変な思想というかさ、
うん、
変な方向に偏っちゃうやつね。
まあ、左だよね、一言で。
うん、そう、なんか、あれにだいぶ、なんかやられてたけ、やられてた時間が長かったんだろうけど、本来の日本人の考え方だったりとかさ、
うん、
その日本の領土の大切さだったりとかさ、
うん、
なんかまあ、その農業にしろさ、職人のなんかこう伝統芸能にしろさ、
うん、
なんかいろいろすっごくいいものが残っててさ、あとすごい不思議だよね、うん、祭りとか。
まあそうだよね。
祭り、なんか私この前ね、会津にさ、ツーリング行ったの。うん、
はいはい。
ね、それでね、ある、なんか、道の駅のところで、
うん、
なんか、おじさんが話しかけてきて、どこに行くの、うん、みたいな、
うん。
これからどこから来たのみたいなさ。で、これで今日はどこに行くのみたいな、
うん。
そんな、たわいもない感じだったんだけど、
うん、
でその、奥会津の方に行ってて、
うん、
会津若松とかの観光地の方じゃなくて、磐梯山とかで観光地の方じゃなくて、なんか、奥会津の新潟寄りっていうかさ、一番。
うん、
そっちのその、奥側の方行ったんだよ。に行ったらそういうおじさんがいて、で、そしたらそこにさ、なんかその、おじさんが、会津柳津っていうところ、いいよって急に言ってて、
うん、
そっち側行かないのみたいな話をしてて、
うん、
で、行く予定なかったんだよね、そっち側まで。うん、で、反対方向になっちゃうから、最終目的地と。で、行く予定はなかったんだけど、で、それで、でもそのおじさんがね、すごくいいんだよって、景色がいいんだよ、赤い橋が見えてねって言ってて、で、なんか調べてたら、そこがね、赤べこの発祥の地だったの。ちっちゃいあの福島の有名なさ、ペコペコするかわいいやつ、私あれすごい好きだから、赤べこの発祥地があるなら行く行くって言って、でそのそこまで遠くない距離だったから、ちょっと寄り道してみたのね、
はいはい、
最終到着時刻としてはちょっと2時間ぐらいオーバーしちゃうんだけど、でまあ日は暮れないし行けないことはないねって言って行ってみたの。すごい良くてさ、景色も良くてすごいのどかで、なんか、よかったんだけど、そこがね、お寺だったんだけど、
うん、
お堂の中にさ、鐘をつくところがあって、うん、シャランシャランっていうさ、神道は鈴だけど、なんかその、ゴーンっていう鐘があったの、こう、
うん、
お参りするところに。でそこにね、登らないでくださいって書いてあったの。で、それで、これ登る人いないでしょって笑ってたんだけど、
うん、
それはなんか祭りがあって、
うん、
その裸祭りだかなんだか、だから裸のふんどしの人たちがそこにさ、登ってくのよ。
うん、
なんかそういうなんか祭りがあるから、だからこの注意書きだったんだねと思って。
ああ、真似しちゃう人がいるから、
ね。そうそう。だから登らないでくださいって書いてあったんだと思って、
うん、
なんか日本の祭りってさ、ほんとさ、不思議なことやってるよねって思う。
でも独自進化してるからね、そこに関しては、ね。
独自進化だよね。うん、だとさ、だって長野とかの方のさ、御柱って
。御柱ね。
そうそうそう、うん。あれもさ、なんか柱でさ、ダーって滑ってくじゃん。
そう。で、毎回死んでんだよ。
死んでんの。
死んでんのに、まあ、ね、貢ぎ物ですよねって雰囲気があるみたいな、全体に。そう。なんかさ、あれ普通だったらさ、こんにゃくゼリーで詰まって子供死んだとか言ったら速攻止めるくせにさ、あれで人が死んでも、まあ、それはしょうがないでしょってなんかあるじゃん。
なんか祭りだと許される、荒々しさね。あとなんか、向こうをさ、すごいどこかから落とすやつとかさ。
ああ、なんかあるね、そういうね。
なんでね、下で嫁が待ってて、
うん、
で、向こうが、なんか、村人かなんかよくわかんないけど、その祭りっていうか、行事でさ、新しい向こうが来たら、まず落とされるみたいな。
なんか
だって、うん、
ラゾクのさ、バンジージャンプあるじゃん、上から飛んで、なんか成人式かなんかの時にさ、
うんうん
うん、あんまり基本的に変わんないんだよね、大きくね。日本は日本で結構アホだぞっていうさ。
いや、祭り、なんか結構祭りが尽きないって、独自の祭りが尽きない。
ね。
風習と。
イギリスかなんかのさ、
うん、
坂道でさ、チーズ落として取り行くやつあるじゃん。知らない？
あとさ、イタリアのさ、トマト地獄になるやつね。
ああ、それもある。
もうトマトだらけにするやつとかさ。
チーズは結構つぼったんだ。
なんかチーズ、あれ、丸いやつ、ま、なんか。
丸いやつを坂道。
コロコロ転がしてさ。
草原で坂道。
わかるぜ、見たことあるかも。
あれ見た時に御柱と一緒だなと思ってさ。
うんうんうん、
みんなコロコロ転がっていくんだよ。
あれ何、あれだってさ、多分なんか、 まあ、何かのためということはあるんだろうけど、やってることって不思議だよね、すごく。
そう、なんか、まあ、日本は特にそうだけど、何かが憑依するっていうことが祭りの根源としてあるじゃないですか。ただ、神が憑依するんだよね、自分の体にね。
ああ、
だから。で、この憑依するっていう表現が、日本語だなと俺は思う。なんかこう、なんて言えばいいかな。
なんか、だんじりとかも激しすぎるしね。
ちょっとね、ごめん、ね、シムレテで本当悪いんだけど、これでね、フランス人、日本に来て10年の人がね、あの、テレビかなんか、YouTube かなんかで言ってたんだけど、日本語はやっぱり表現が豊かだと、いろいろ表現できると。でね、僕が一番感動した最近の言葉は、チンポジって言ってたんだよ。そう。チンポジって、あ、そうだ、そういう感覚があるって思ったっていうわけ。そうそう。私のフランス語ではね、表現できない。
ない。英語。
チンポジってね、そうそう。
ない。ないよね。
ないでしょ。
ないっていうか、私もさ、女性だからさ、ないから、あの、その、ポジションがずれてるとかっていう感覚がわかんないんだけど、でもそれさ、言うもんね。
収まりがいいっていう言い方もあるじゃん。そう。それはね、わかるんだよ。そう。で、あの感覚って、だから日本人がわかるんじゃなくて、日本語勉強した外国人でもわかるわけよ。それ面白いなと思ってさ。
いや、憑依とかもね。いや、独特
だよね。憑依もさ、なんかわかるじゃん、気持ちが。自分じゃない何かがこう、あるから、パワーが出るんだよ、なんか。
あと、だってさ、盆踊りとかさ。あの、あとそ、あの、ほら、あれ、なんだっけ、ほら、あの、阿波踊りとかさ。あの、独自な動きとかもさ。
難しくないしね、あれはね。
ね。なんかあの。
踊りとしては難しくないし、みんなができるじゃん。
みんなで輪になってさ。で、それであれ、外国人の人があれに参加したらすごい楽しいってなるみたいだもんね。そうそう。
ね、あの、ボンジョビの曲で盆踊りやったりしてるじゃん。そうそう。
なんか祭りってやっぱり、あの、いいよね。なんか日本の祭り。
まあね、日本に限らずね、世界中なんかやっぱり弾けたいなんかがあるんだ
ろうね。なるんだろうね、祭り。
気がする。そういういいところに関してはね。
いや、そういう感じでいいのにね。
うん、
なんかさ、だからこじらせおじさんもさ、祭りになんかこう純粋に、いや、ていうか投げられたりしたらいいんじゃない？本柱の柱とかにさ、ちょっと乗っかってさ、わーってやってみれば、ちょっともうなんか目が覚めるっていうか。
なんか
そういう。
てめえなんて大したもんじゃねえんだよって、自分にずっと持っとかなきゃいけないと思うよ。あの、そういう相性たちはさ。
ああ、だからさ、あの、トスクールの人はそういうところに結局行ったんだよね。そういうものを壊すために。
まあ、それもあるだろうね。だから、俺は、戸塚ヨットスクールの校長と、あの、石原慎太郎が対談してるのすごい面白かったんだけど、その、言葉のね、大人の持つ言葉の感覚と、幼児の持つ言葉の感覚だとね、全然違うんだと、言葉に対するその、感覚っていうのがね。だから、言葉で言えば、あの、通じると思うのはバカがやることだと。だから教育っていうのは刷り込みだから、叩けとは言わないけど、やっぱり怒らなきゃいけないっていうわけ。
わかる。めちゃくちゃわかる。あの、その、今ってさ、怒らない教育っていうかさ。
そう。だからそれ左のやつなんだけどね。
その、怒るっていう、なんで、その、喜怒哀楽があってさ、ちゃんと、その感情の中に。怒るっていう感情が持ってない人っていないわけじゃん。いや、まあ、わかんないよ。すごい、千人みたいな、もう悟りを開いて、何も感じない、ムーになってるような人はわからないけど、通常の人間だとしたら、その、喜怒哀楽がちゃんとあって、それで健全な状態じゃない。なんか、何をされても怒らない方が、ちょっと、なんか、心がちょっと麻痺してるっていうかさ、何でも受け入れてしまうっていう状態はちょっと異常っていうかさ、だからその、怒るっていう感情だって、その、必要なものだから、あと、怒られるとかさ、何をしたら人は怒るんだろうとかって、それってやっぱ経験でしかさ、学べないから、怒らないでいる、怒られたことがない、叱られたことがない、注意されたことがないとか、自分でまあそういうことを注意したことがないとかっていうのってさ、やっぱ偏っていくよね。
そうだよね。
必要な過程だと思う。
小さい時は特に、そう、小さい時は特に大人がから怒られるの怖かったもんね。
覚えてるしね、すごく。
覚えてるし。
で、いたずらするような子供って。
そう、スポンジみたいにやっぱり吸収する時期にやっぱりそういうのがないっていうのはね、 あの、しつけされてない犬猫と一緒だと思うよ。あの子供の場合でも。
なんかちっちゃい時って、なんか近所に怖い、うん、知らない人だよ。知らない、親戚でも何でもないんだけど、
うんうんうん、
あの、怖いおじちゃんっていたもん。
いたもんね、うん。そう、俺も剣道やってたから、あの、いつも怒られるの、その近くの今井さんっていうおじさんからボロクソ怒られるんだけど、叩かれたりして。
うんうんう
ん、なんでこのおっちゃんにこんな怒られるんだろうなっていうぐらい怒られたから、
ね。なんか、ま、なんかもう礼儀正しいというか、
うん、
その、まあ、あの、自分の行動もじゃなかったとしても、例えばなんかまあ、うん、あの、クソガキ的なことがあったら、
うん、
あの、怒る人がいたっていうか、
うん、
なんかちゃんとこう、それはダメなことやだ、コラって言われるっていうさ、
うん。
でもそのコラって言われるかどうかっていうのがさ、コラって言われた経験がなかったらさ、わかんないわけじゃん。
わかんないし、舐めちゃうだろうしね、そこはね。うん、だからやっぱり、俺はすごくやっぱ擦り込みだと思うな、そこに関しては。
育ってるってね。
う
ん、
だから科学しろっていう話らしいよ、だから。
うん、
脳科学的にはやっぱりああやって小さい時期に怒られた方が、
うん、
あの自分のコントロールをできるようになるらしい、
ね、うん、そうそう、なんかあの脳が未発達なんだよね、前頭葉だったかなんだかがさ、
う
ん、その抑える力が、
うん、
あの、まあ、こうコントロールっていうか、あの衝動を抑える力がさ、
うん、
まだ弱いから
そう、
でそこでいろいろやらかしてしまうのは仕方がないことなんだけど、うん、でもそれをだんだんだんだんその、まあ、脳の発達とともに、
うん、
その脳の発達するっていうこともさ、やっぱりいろんな経験を積むからこう発達が進むっていうのがあるもんね。もうバキューに出てくる雷おじさんだっていたね。
雷さんだ
って。いたいたいた。
わかるわかる。
うん、雷さん。あれ、マスター、僕は仕事で中国人韓国人と絡みますけど、日本人尊重してくれるのは中国人な気がしてる、だって。
俺もね、まあ、正直それは俺もそう思う。
そうなんだ。
あのね、やっぱね、目の前の人に対して忠実であることが彼らの多分一つ美徳なんだと思うよ。
ああ。
俺の、まあ、言ったかもしれないけど、うちの、あの、東京住んでる時のさ、
うん、
クーラーとかを取り付けてくれたの、うん、友達の中国人だもんね。
うんうんうん、
で、俺、呼ぶって言ったら、いやいや、俺ができるから、俺やるから、あの、待っててって言ってさ、
うん、
で、何時ぐらい来るって言ったら、うん、多分5時ぐらいかなって言うから、ああ、じゃあ5時ねって思ってたらさ、
うん、
9時に来やがったのね。で、9時まで来やがったのはいいんだけどさ、ドリル持ってきて。
何時か。
夜中の9時10時にドリルで壁開けてさ、
うん、
未だに忘れないけどね、まあ、でありがたかったんだよ、ただでやってくれたし、
うんうんうん、
で俺はもうそういうあの中国、まあ、今の会社でもそうだけど中国にいるけどさ、
うん、
まあ、仲いいしさ、あの誤解のないってことは国が嫌いなんだ俺は、
うんうんうん、
国とか政府がね、
うんうんうん
うん、国の形態と政府がおかしいからああいう風になっちゃうんだろうなと思うし、うんうん、まあただね、マナーはそんなにいい人が、あの、団体になればちょっとおかしくなっちゃうよね。
うんうんうん、うん、うん。
ただ日本、当時俺、2、30年前にいた中国人は、大体もう超富裕層の中国人だったから、
うん、
まあ性格良かったよね、みんな。
うんうんうんうん。
という記憶があります。ね、あの、そこは俺も納得。だから多分ね、近く目の前の人とかにこうなんか、
うん、
なんていうのかな、こう、忠誠を誓うじゃないけど、
うんうん、
うん、なんかそういう人たちだなっていう印象俺もあるね。
私なんかちっちゃい時にさ、公園で仲、あの子供が小さい時にね、公園で仲良くなったのが、うん、まあ、横浜だったからっていうのもあるかもしれないけど、うん、中国人の人がやっぱりいて、うん、で中国人のママが いたんだけど、
うん、
なんか付き合いやすかったけどね、逆に、
うん、
あのはっきり物を言うっていうか、
うん、
あのその時は でそのあの、日本独自の変な気遣いみたいな、うん、あれは私わからないのよ、みたいなことを率直に言ってて、で、私もそういうなんかその空気を読んで、ママのたちの中でね、本当はダメなんだけど、うん、言葉ではいいっていうみたいなさ、
うん、
あの感じとか、あの確かにわかりづらいなっていうさ、
うん、
で、その中国人のママは、なんていうのかな、まあ、ちょっとその、まあ、はっきり言うところはあって、そのはっきり具合が、
うん、
あの、なんていうかな、日本語も、その、すごくペラペラな状態でもないから、ちょっと強めに聞こえちゃうところがあって、
うん、
で、それでなかなか、あの、馴染めないでいた感じの人だったんだけど、でもなんかね、うん、その、人柄的にはすごく悪いわけではなくて、
うん、
その、まあ、別に仲良くできたんだよね、その人とは。だからなんかまあ、中国人の人が、 悪いっていうわけではないんだよね、うん、国がやっぱり確かに
政府がねかなり
政府がちょっと変なんだなっていうの
は、あとね団体になった時は確かに特別ななんかが、うん、ムーブメントが起きるなんていうのはわかる、
うんうんうんうん、
で残念ながらさ今教育を徹底的に反日の教育するからさ、
うんうんうん、
それは嫌いになるに決まってんじゃんって話、ね、
それこそ刷り込まれてるもんね、
そうそう、
まあ、仕事
場にも素直な人ほど信じるだろうしさ、
うん、そうそう、そう仕事場にも行ったけどなんか別にはやっぱりなんかこう個人としては悪い人には別に当たったことないんだよ ね私は。
俺何気に文学部中国文学科だからね、ちなみに。
中国語って難しい。
読んで思ったけど、うん、やっぱ面白いんだよね、あの歴史に関してもさ。
うん。4000年。え、あれ、なんかさ、だって仏教もさ、一回中国入ってるよね。インドで発祥してさ、うん、大乗仏教。
あそこ経由で来てるからね。
そうそうそうそう。うん、で、あそこに入ってさ、で、墓石が不思議だよね。インドの時は墓石っていう発想がないのにさ、
うん、
中国に渡ってからこっち側に入ってきたら、墓石ができたっていう。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか、それが日本に入ってきて、日本で哲学になったよね。仏教がね。
ああ、そう、そうそうそうそう、うん、あれでしょ、なんだっけ。論詩じゃないし、なんだっけ、孔子だったっけ、誰だっけ、いいこと言ってんだよね、老子だ、老子。
老子は仏教じゃないよね。
あれ老子ってさ、
儒教、
儒教かなんかだ
っけ。儒教だね。
うん、でも、中国じゃなかったっけ、この人。
ああ、そうそうそう。
中国人っていう
か。仏教とは関係ない、
ね。仏教、うん、そうそう、ややこしいこと。仏教では
ない。だから、仏教でさ、なんていうか、日本に入ってきて、ほら、いろいろ宗派ができるでしょ。
うん、うん、うんうん。
で特に空海だとかさ、うんうん、特に親鸞なんかさ、もう思いっきり哲学じゃん、あれやってること
ってさ、うんうん、そうそう、哲学寄りの話です
ね。仏教の経典を読んで自分の考えを作っていくっていうさ、
うんうんうん、
だから日本に哲学がないなんていうのは嘘で、あれ仏教で哲学やってんだよ、うん、
ああ、
ね、だから結構悪人ほどなんだ仏門には近づくんだとかさ、一見矛盾してるように思えるようなことをさ、親鸞、
うん、
は言ってるわけじゃないですか、
うんうん、
だからそういうのって他の国では生まれてないけどさ、
うん、
やっぱ日本でそういう哲学の考える材料になったんだと思うんだよね、
うん、なんか老子っての言葉って結構好きなんだよね、老子の言葉、
孔子とか老子とか ね、
うん、そうそうそう、
なんか
考え方というか、
そう、あそこら辺はいわゆる日本が正直に受け取って、
うん、
それを発祥した国が忘れちゃったよね、なんか儒教っていうことに関して、
うんうん、そうだよね、だからこのぐらいの時のこの老子とかさ、うん、この人たちがいた頃の中国とかってさ、
うん、
の考え方が良かったんだろうね、
と思う、世界の最先端の国だしね、当時はさ、
うん、
歴史もあるし、なんていうのかな、発明もあるし、
うんうんうん、
まあでも今 AI もそうだけど、まあ中国が世界一だからね、はっきり言うと、
あ
アメリカの AI ってみんな思ってるかもしれない、アメリカの AI の研究者のほとんど中国系だよ、
そっか、だからなんか
シリコンバレーで活躍してる人って中国系アメリカ人だったり、
うんうんうん、
そういう人たちが大体 AI のトップの研究者だから、
うんうんうん、
やっぱり世界一なんだよ、中国のそういう人たち、
やっぱさ、なんか人はさ、そんなに悪いあれじゃないんだろうね。いや、さっきのあれだけど、舵取り次第でどうにでもなるっていうさ。
そう、だから国の仕組みがおかしいっていうだけで、俺、だから、中国が嫌いっていうより、もっと言うと共産主義が嫌いなんだよね。
うんうんうんうん。
あんな最低な発明はないと思うよ、本当に。
うんうん。
人間のさ、本来、競争っていうところを無視するわけじゃないですか。
うん、うん。
みんな平等だよ、みたいなことを。
うん、
で最終的にそれを上に立ったやつがうまくやるっていうさ、
うん、そうだね、
嘘のもう真っ赤な嘘やんっていうさ、
なんだろうね、一見平和そうに見えて全然平和じゃないもんね、一人勝ちみたいなことを堂々とするというか、うん、
まあ結局エリートなんていうのは俺は最終的に自分に都合よくやるだけだと思ってるから、
うん、なんかあとさ、なんか本当にさ、機会を与えないっていうか、うん、なやり方になってくるじゃない、なんかだから例えば資本主義とかだと、まあ、みんなにチャンスがあるっていう感じがするけど、
そうだね、
その共産だとそのトップはあれかもしれないけど、そのもう新しい芽がそもそも出ないような、なんか仕組みができちゃってるっていうか、うん、
だから共産主義になればさ、自分たちに都合悪くなったものは全部消せでしょ、
うんうんうん、
まあ、ロシアしかりさ、
うん、
あの、まあ、ロシアもあれだけど、あの当時のソ連しかりさ、
うん、
中国もそうだけどさ、もう発言できないわけじゃん、怖くて。
ね、言論統制されちゃって。
臓器売買から何かでやってるって言われてても、うん、そんなこと一言でも言ったらさ、多分家族ひっくるめて殺されちゃうからさ。
なんかそんなのね、脅しというか、
うん、
そんな恐怖政治だよね。
そう、恐怖政治だし、民主主義とかのレベルの話じゃないよね、
うん、
それ以前の話だよね。
あ、なんかさ、今さ、このね、今人生に上下も勝ち負けもありませんっていうさ、老子の言葉を集めた本があるんだけど、
うんうん、
パッと開いたところにさ、自信や実力がない人ほどアピールしたがる、無理して自分を大きく見せようとしている人は勝手に自滅していくって書いてるページが出てきて、うんうんうん、今日まさにこれこじらせおじさんってこのことだった。
確かにね、
ね、
うまいところ、
ね、うまいところを、ね、これ怠け者の思想なんだって。なんか
いい、ね、
なんだっけ、なんかね、自分の行動は正しいと主張するものはかえって正しいと思われないって、
うんうん、
自分のことを鼻にかけて自慢する人はうまくいかない。なんかそういう言葉があるんだね。その、あの、これは簡単に日本語に、
はい、
あの、直してるものなんだけど。
これなのかな、なんか、大正時代のキャバレーみたいなところで、
うん、
そのキャバレーに働いてる女性の人たちが、
うん、
嫌な客っていうのをなんか書いててさ、
うん、
全く今と変わんないっていうね、当たり前だけどさ。うん、もう100年ちょっと前の話だけど。
いや、でも。
自慢話をする人とか、
うん、
自分の話ばっかりする人とか、なんかね、いろいろ書いてあって、面白かったね。
うん。いや、なんか、自慢が、まあ、いや、このこと、そのことが書いてあるんだけどさ、うん、なんか、きっとあなたの周りにも自慢が鼻につくというタイプが一人や二人はいるでしょう。精神科を訪れる患者さんにも、職場の同僚のアピール、自慢が我慢ならないという話をする人がいます。で、自分がね、いかにモテるかとか、自分がどれだけ慕われ必要されているかなど、しつこいくらいにアピールしてくるっていう人がいる。
うんうんうん、
で、それが、なんかこう、そういう時には怠け者のことを考えてください。
うんう
ん、あの人は自分を大きく見せようとしてるだけだっていう。
うん
う
ん、
まあ確かにそうだよね。大きく見せようとしてる人は勝手に自滅しとくからほっときなっていう。
うん、最近の話だとさ、
うん、
株式会社刀だっけ、あのほら、
なんだっけ、
森園さんじゃなくて森、最近出てこない名前が、
うん、
あの伝説のマーケターって言われた人で、うん、沖縄のジャングリアで今、
うん、
大失敗しちゃってるけどさ、
あ、大失敗しちゃったの、あれ、
あれもう大失敗だよ、かなり全然あのお客が来なくて、
うん、
俺の沖縄の友達があんなとこ人行くわけないじゃん、交通の便も悪いのにってずっと言ってて、
うんうんうん、
あ、そうなのって言ってたな。でも、刀がやるから結構いいんじゃないみたいなことで言ってたんだけど、
うん、
まあ結構、これだから刀の CFO だった財務責任者の人も辞めたのね。
へぇー。
で、もう多くは刀ないけど、うん、その森、なんだっけ、森園さんの人、森園さ
ん、うん。
あの人とのやっぱり仲違いなんだ。ね、
うん、
うん、でなんでこういうことが起きてるかっていうとさ、
うん、
ちょっと面白かったのは、
うん、
やっぱね、さっきの俺がやったなんだよ、森さんが、
うん、
森その代表の方がね、
うんうん、
でそれやっちゃうからさ、あのクライアントさえ腹立ててるらしいんだよね、
うん、
あのなんだっけ、ほら、なんとかうどん、
うん、
あ、森岡さんだ、
うん、
花丸うどんじゃなくて、さぬきうどんじゃなくて、なんだっけ、ほら、結構。
鶴亀製麺じゃなくて。
鶴亀じゃないな。
あと何うどんあったっけ、
結構、都内にたくさん増えてるとこは。あそこも、
うん、
森岡さんたちのところがやったんだけど、
うん、
今揉めてんだよ。なんか契約切るって言ってるんだけど、あれもね、やっぱり自分がやったって言っちゃいすぎんって言うんだよ、あの人。
そうなんだ。やっぱり
だってさ、
なんか、
クライアントが言うのはわかるよ。
うん、
あの、何の人かさんがのおかげでって言えばわかるけど、
うんうんうんうん、
そこが嫌になって切ってるっていうことはさ、
うん、
うん、なんかやっぱり、立てることを忘れちゃったんだと思うんだよね。依頼をもらったからうまくいったわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、それを、 自分たちの手柄みたいに行っちゃうっていうところに、うん、俺はやっぱり品がないなと思う、あの森岡さん自体もね。
いや、やっぱそういうところでさ、そうだよね。そういうところでなんかやっぱり、なんていうのかな。なんか長続きするかどうかってさ、うん、そういうところで影響されちゃうよね、その人に。
そう。だから、うん、なんていうのか、やっぱり、どうしてもね、やっぱり調子いい時って過信しちゃうんだろうけど、
うん、
傲慢はね、結構いいって話をしてて、うん、それこそ、あの人、戸塚のおっちゃんが言ってたんだけど、
うん、傲慢はいいん
だ。傲慢はね、まだ実力があるからいいんだと。
うん。
うん、その傲慢になったという気持ち、まあ若い時なんか特にそうなりやすいんだけど、
うん。
で、凶慢っていうことが言葉言ってたんだけど、知らなかったんだけどさ、その言葉自体は。うんうん、なかったことを大きく言う人、
うん。
で、多分ね、森岡さん自身も、任天堂ランドだとかいろいろこう続けてやったっていうは言ってるけどさ、
うん、
全部会社の、なんていうの、規模が大きかったからできたようなことじゃないですか。
うん、
彼がゼロからやったことじゃないわけよね、
うん。
たまたま案件として受けたわけじゃないですか。
うんうん、
それを自分たちの手柄にしちゃうところに、うん、やっぱり違和感があるよね、どうしても、
うんうんうん。
マーケターなんて表に出ちゃダメなんだもん。本来は裏側にいるべきだと思うし、
うんうん、
裏方が出てきて俺がやったっていうのもね、
いや
ちょっとおかしい。で、俺がなんでここまで言うかっていうと、うちの会社にもそういうデザイナーがいたんだよね。うん、
いやなんかね、それで、ね、ここの老子の言葉で読んだことあるわ、昆布の話。うん、なんか昆布の話、昆布の思考っていうところで、
うんうん、
自分は何も、あ、間違った、なんか、あ、昆布の味だと言われてしまうようではいい仕事とは言えません、なんか美味しいねと言われて初めて成功ですっていうのが、
うんうんう
ん、なんかこう昆布の思考なの。
あ、まあ、いわゆる出汁として昆布って分かられちゃダメだ。
そうそうそう、なんかマーケターってその昆布の出汁みたいなもんってことで、うんうん、なんか美味しいね、楽しいねっていうところの、それはね、私っていう昆布がいたからですよって出てきたらさ。
え、それ孔子が言ってんの？
あ、こう、老子かな？老子の言葉を、
うん、
なんか、
今風にってこと？
そうそうそう、今風になんかちょっとこう、もともとはその、なんか論語じゃないし、なんていうのかな。なんか、意訳してんだよね。もともとの言葉は、よく行くものは鉄石なしみたいな、なんか、なんていうのかな。
うん、
その、本当の言った言葉があるんだけど、
うん、
それをなんかこう分かりやすいように、この精神科のお医者さんが、
はい、
昆布の思考みたいな感じでこういう感じでさ、うん、こう言い換えてるような本があるんだけど、
はい、
これ結構面白いっていうか、
うん、
あるなと思って。
なるほどね。
うん。本当そうよね。
そういう、今、その話を聞いて、俺、すぐ森岡さんが出てくるべきか、
うん。
刀の森岡さんが。まあ、俺も一時期よく熱心に見てたから、あの人の、YouTube とかさ。
うんうんうん。
でも、やっぱり、あれだったね。
ね、自己アピールが過ぎる人は、うざくなるんだね。
うん。で、なんだっけ、大王製紙の、井岡さん。
うん。
が言ってたのはね、彼が出てきた時に、
うん、
やっぱり外資系のマーケターの人はちょっと疑ってみた方がいいって言ってたんだよね、
うん、
で彼はジョンソン&ジョンソンでずっといろいろこうやってた人なんだけど、
うん、
外資系ってさ、やっぱそうじゃん、基本ほら、
うん、
個
人主義っていうかね、
うん、個人主義もそうだし、なんていうのかな、どっちかっていうとこうあんまりやらなくていいんだよ、どっちかっていうと、
うん、
日本企業だとさ、あんまりマーケティングっていう部署ってないでしょ。今でこそあるけど、うんうんうん、昔はなかったんだよね、どっちかっていうと。
うん
うん、広報とかいう言い方してたと思
うん
だ。その程度のあれだから、マーケティングっていう考え自体が日本に根付かなかったんだと思うんだよね。
うん、
で、それはなんでかというと、日本人は物を見たりサービスを体験してから評価するからさ。なんかある意味、全然マーケティングのああいう、おべんちゃらが効かない国民性なんだよね。だからスティーブ・ジョブズはそれ80年代に言ってる YouTube が上がってるんだけどさ、
うん、
本当よく分かってんなって思う。だからアメリカはとにかくいろんな人種いて、
うん、
アピールすることが全てなんで、
うん、
マーケティングが自然的にこう アメリカで育ったようなとこあると思うんだけど、
うんうんうん、
日本人はさ、いくら言われようが自分が食ってはまずって言ったらまずいんだよ、
うん、
その店はさ。
そうだね、うん、何々だからっていうのないもんね。誰が作ったとかでもないっていうか。
そうそうそう。
そのものが自分にとって良かったら、いいものだもんね。
そうそう。
逆に誰々が作って何々のこう、肩書きとかなんかいろいろなものがついていて、
うんうん、
どうだろうこうじゃって言ってても、ダメなものはダメだもんね。なんか美味しくないだったりとか。ね、
そうでしょ、
なんか接客っていうかなんかそういうもの、なんかブランドが下品だったりとか、うん、なんかそういうセンスが合わないとか。
そう。
ね、そういうの
がいくら CM やっても、なんていうのかな。自分が食ってまずかったら、それで判断つくっていう感じ、う
ん。だってなんか大した、なんだ大したことないじゃないかっていう、一言で終わっちゃうもんね。うん、
ね、
あんなに言ってたのにみたいな。
そうそうそう。でそこに品のなさを感じれるかなんかわかんないけどね、日本人自身が。
うんうんうん、
あんな、安いことやがってって思っちゃうよね、どうしても、ね、
うんうんうん、なんかあとさ、本物のさ職人はさ、静かにさ、その、うんうん、そのものだけで勝負してくるみたいなところがさ、
そうそうそ
うあるから、
なんかやっぱり安く見えちゃうんだよね、マーケティングって、ね、
うんうんうん、
だから電通とかの作ってたやたらこうハイテンションの CM って、
うん、
それを見透かしてるようなところがあってさ、もうどうせやっても無駄なんだって分かってやってるようなところがあってさあと、タレント出すだけだったでしょ、ジャニーズだ、吉本だってさ、うんうん。だから、ほとんどマーケティング、本来のマーケティングとこからは筋がずれたマーケティングをやってきてたよね。
なんか最近流行るものってさ、なんか刺さるものがさ、なんか意外なものだもんね。
うんう
ん、なんていうのかな。完璧なものだから、いいとは限らないっていう、うん。
限らないよね。
うん。絵とかなんか資料とかにしたって、
うんうん、
まあ見やすいとかそういうことはあるけど、
うんうん、
例えば自分の個人的な好みみたいなことになった時って、うんうん、その、下手馬みたいな。なんかすごく味のある感じとか。
はいはいはい、
なんかこう、精巧に作られたなんちゃらって、まあ、職人の作るそれもいいんだけど、なんかこう、流行るものっていうのはさ、すっごくさ、
うん、
なんか、なんていうのかな。手作り感あふれたものだったりとかさ、
うんうんうん、
なんかこう落書きチックなところだったりとかさ、ゆるキャラとかもまあそうだったのかもしれない、
うん
うん、なんかね、そういうなんかこう、そうだよね、そういうキャラだな、
そう
ね、うん、なんかこぼしとかも私何福島ハマってんだけど、
うん、
そのこぼしっていうさ、あの起き上がりこぼしのあのこぼしがさ、うん、なんか顔とかがさ、なんか適当に描かれてるやつとか見つけたらもうすごいなんかたまらないもんね。なんかこう、精巧な作り、手書きだから個体差があってね。
うん、うん。
なんかみんな同じような作りなんだけど、ちょっとこう顔の位置がちょっとさ、ずれてたりとかして、はいはい、ちょっと変な感じの見つけたら、もうすっごい喜んで絶対買うもんね。そういう。だからね、なんかそういうものが、に価値が、なんか移動してるっていうか、
うん、
完璧なものより。
うん、う
ん。なんか人の、作ったものというか、
うん、
ばらつき加減がいい。
いいってね。
うん、ですね。今日も話しましたね。
ね、今日もまた2時間20分、まあ休みだからゆえに、ね、
休みだから
できるかもしれないけど、う
ん、ね、
ちょっと、ね、
喋った
っぷり話しましたね。
ちょっと
知り滅裂な話題が飛びすぎて皆さんも聞いてて大変だったかもしれない。いや
今日も、いやでもこういう日もありますよね。なんか気ままに喋っていくっていう日、ね、
うん、そんな感じで、
はい、じゃあこんな感じで、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか脈絡もなく終わって平和な一日、
平和なポッドキャストで、
はい、本当ね、こういう感じでまた行きましょう
ね。
あ、今日も楽しかったです。
ありがとうございます。
では皆様ごきげんようです。
どうもごきげんようです。ありがとうございます。
じゃあね、
どうも
バイバーイ。